ショッカー大野の秘密基地へようこそ。あったかくなりました。
なりましたね、
う
ん、
もうゴールデンウィークでしょ。
そうです、ね、もうすぐです。
今年もね、まあ、東京大阪は、はい、スーパーロボットスピリッツで、
はい、
また熱く回っていこうかなと思ってますけれどもね、まあ、そちらの会場の方にもね、
はい、
現金の箱とかを設けてね、
はい、
うん、そこであの皆さんにね協力してもらおうかななんて思ってますけれども、まあ、もうただ騒ぐとかね、むやみに騒いだりってのはあれだけどもさ、
はい、
うん、やっぱりね、かといって、うん、みんなでじゃ あの全部自粛ってなっちゃうとさ、
うん、
そうするとやっぱり復興ムードっていうのはね、
はい、
やっぱりこうイケイケなところもどっかにないとさ、
そうですね、こう笑顔から生まれるパワーがあるんで、そう、
まずみんなを笑顔にするところからね、はい、始めていこうかななんて思ってるわけでございますけれども、はい、オープニングで、メールが来ておりますね。
そうですね、うん、ラジオネームしょぼぴんさんからです。
しょぼぴんさん、はい、
ショッカーさん、レイナさん、こんにちは、
う
ん、
はい、どうも。
しょぼ座長改めしょぼぴんでございますと。
あんだしょぼ座長ですか。ああ、はい、どうもどうも、
3月の下旬に猫社長とレイナさんが出演されていた川崎にゃんにゃんを見に行ったのですが、
うん、
サテライトスタジオには何やら見慣れぬ姿が。一瞬目を疑いましたが、ショッカーさんが川崎にゃんにゃん放送30回を記念して、うん、サプライズゲストで登場されてましたね。
あ、もう30といえば
ですね、
もう30周年の私が、
はいはいはい、でもショッカーさんは放送開始からしばらく黙ったままで、
うん、
ショッカーさんご自身もうずうずされてたと思いますが、
いやいや、
見ている私もいつになったら喋るのとうずうずしていました。40分過ぎたあたりでやっとご登場、
はいはいはい、
そこからは6月に行われる第5回川崎テレビ漫画祭りの告知を中心に熱く語られていましたね、
はいはいはい、
堀江光子さんが出演される第5回はチケットもなんとか入手できたので今から楽しみです。
おいおい、
これからも熱くて面白い番組を楽しみにしています。
あ、ありがとうございます。あ、そういえばいた、あれ、そうだ、しょぼ座長だって言ったら、ね、しょぼぴん、
しょぼぴんです、
ね、はい、あ、そうだったですよね。あ、声かけてくれればね、はい、あれだったんですけども、うん、まあ、本当にサプライズで、
はい、
ね、猫社長には本当に黙って行ったもんですからね、で、はい、いきなり行ってさ、
はい、
番組ジャックも失礼だと思ったからしばらく借りてきた猫のようにおとなしくしてたんですけれども、
はい、社長がなんか固くなってましたね、
かなりねリアルに緊張してたっていうのが面白かったですけども、
はい、
あんな社長の一面を見させていただきましたけれども、まあ、本当にいろいろ猫の尻尾グループもいろいろな番組をやったり、
ね、
いろんなイベントをねやっていこうじゃないかということで、はい、まあ、ゴールデンウィークも、バタバタしてると思いますけれどもね、ガタケットの方にもね、
はい、
5月の8日、
串
田明さんと、アップルパイの、ね、
はい、
お二人と一緒に行きますのでね、
はい、
ぜひ皆さん参加していただいてね、
はい、
笑顔になっていただきたいなと思っておりますけれども、うん、さあ、ということでね、イベントといえばね、本当この方も、
あ、
イベントをたくさんやってらっしゃってね、
はい、
本当に多くの方を元気にしてくれる方でございまして、うんうん、でなんといってもこの番組的な切り口からしますと、
はい、何ですか、
待ってました、ショッカー王の妹シリーズ。
おー、来ましたね、妹シリーズ、
私ショッカー王の108人の妹のなんと108番目の妹というですね、
おー、
おお、一番ね血が濃いんです
そうだったんです
そうなんですかねと言いながら詳しいこといつもは割と聞く立場の人だから逆にこの人にいろいろ聞いてみたいなというね、
はい、
はい、そんな思いもありまして、もう関東地方では毎日テレビ出てるし、
うんうん、
すごいですよ、もう午後昼下がりの女と言われているねもう毎日出てますからね、
そうですね、
はい、はい、ということでお迎えいたしました、読売新聞記者の鈴木美汐さんです。
はい、どうもよろしくお願いします。
あ、本物本物、いつも
本物のって
なんか俺横で曲はなんだって、宮崎信子アナウンサーになった気持ちではい、ということで美汐ちゃんどうも。
はい、どうも、
お忙しいところありがとうございます。
こうやってね、なんか仕事で喋るのは初めてなんでドキドキしますね。
あ、そうだよ、
はい、そうですか、そうです
、だって今日ね本当に新丸子の駅で待ち合わせした時に、
はい、
なんかちょっとドキドキしたもん、
二人でなんかぎこちなかったですよね。
そう、なんか あれなんか今日ロフトプラスワンじゃねえしなとかさいつもイベント会場でなんかもうバタバタしてる中で、あ、おはようみたいな感じだからさ、はい、
そうですね、
なんか駅の改札で待ち合わせとかね、ちょっとなんかこういい感じ
なんかこういけないことをしているような、ね、
ちょっと夕日
みたいな
感じ、夕日を浴びながら二人でこうね、商店街を歩く姿っていう感じだったんですけど、はい、まあでも本当に美汐ちゃん今日は本当によろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、という鈴木美汐さんでございまして、まあ特撮ファンにはもうね、
うん、
今やもう説明いらないぐらいな、
そうですね、
方なんでございますけれども、まあもともと読売新聞の記者でございます、今もそうです、
今もそうです、
今文化部の方の、
ね、文化部です、はい、
ですよね、だからいいね、文化部だからいろいろとこうね、 いろんなことかけたりしますからね、いいじゃないですか。
で
も、
そうですね、
その前は政治部ですからね、うん、はい、すごいですよ。
固い感じですね。
もう固いなんてもんじゃないですよ。もうね、僕いろんなところで言ってるからね、言っちゃいますけども、はい、結婚式の時に来た人がすごいですよ。もう橋本龍太郎さん、元総理大臣ですよ、
はい、
橋本龍太郎さんと小沢一郎さんが、
はい、一緒、
同じテーブルで、もうこれ我々で用語で五越同州って言ってるんですけど、ね、すごいわって、小沢一郎、橋本龍太郎、大木千景、この三人が同じテーブルで美少ちゃんの結婚式に来てるっていう
ねえ、
すごかったです。政治家の方が多くてね、
多かったですね。そこで戦隊ショーをやったって、ね、
やりました。
それすごいですね。
それでお兄ちゃんに司会をしてもらったという、ね、
そうですよ。もうスペシャル、スペシャルな、うん、で総合司会の方がね、ちゃんとやっぱりは日本テレビのねアナウンサーの方でね、
はい、
でなんとこれがもう松坂大輔、今や、ね、大リーガーの松坂選手がまだ、ねはいはい、西武ライオンズ時代の、
そうそうそう、
ね、松坂さんの奥様でございます、
まあ
ね、
豪華、
うん、でだからいきなり僕らが悪者でいわゆるショッカーで出てくるわけですよ、はい、でこの会場は我々がって言うとさ、あんたたちは何者みたいな感じでちゃんとお芝居してくれるからさ、でそこでアドリブかましてさ、
はい、
俺の名前は西武ライオンズの松坂大輔ですでまだ新婚だったからね、
あの、ね、そうですね、そうそうそうそうそう、
結構楽しいね。だってすごい仮面ライダー本物が来るんだもん。
そうそうそう、
すごいよ、
佐々木さんが ね変身して、
ショッカー的、そして人類の味方、ね、一文字隼人、今日はみしおちゃんのお祝いのために上越新幹線に乗ってやって
きた、そうそうやってたっていう、もうわけわからないね、
すごい仮面ライダーだ
よ、そうそう、
あ、超電子バイオマンは東海道線に乗ってやってきたとか、なんかすげえすごい人たちがみんな
みんなバイクとかマシンじゃないのかよっていうね、
みんななんか普通に電車で来ちゃったみたいな、ね、でもスペシャルだね、とっても面白い。だいたいね、それ派手な結婚式やっちゃうとね、
そうなんですよ、
ね、
だいたいそういうもんで、まあね、私独身なんですよ今、
ね、あ、そうですね、
あ、お、うん、はい、
はい、そう、
あまりね、それ派手なことをやるとってあと大変なんだ
よ、そうそうそういろいろね、
まあ、ということで今ね、募集中ですから、
募集中でございますから、花の独身でございますので、はい、
でこれはもうね、そういうこと全国ネットのさ、
はい、
番組でも暴露されちゃったんでね、
そうそうそう、
あ、もうかまことねみたいな、でなんでそうなっちゃったのみたいなね、で美少ちゃんの自宅をね、はい、なんかちょっと番組が取材に来たわけですよ、
そうそうそう、
したらこの部屋はつって開けた瞬間に部屋中に仮面ライダーグッズがドーンみたいな、
まあ、通称ねライダー部屋っていう6畳一間作ってあって、うん、全部こう特注の棚にライダーグッズとか戦隊グッズ並べられてるんです、
はいはいはい、ぶっちゃけ地震の時は大丈夫でした？
うちね免震なんですよ、
あ、
免震なんで、ゴーカイジャーのソフビが3つ倒れたくらい、
すごいね、
見事です、
あら、
さすが免震住宅っていう、
すごいね、はい、でうちはね免震じゃないからね、結構フィギュアがやばかったんですけどもね、はい、仮面ライダー1号だけは残ってた、
おお、
ちょっと感動した、自分の部屋見て感動した、
お
お、やっぱなんかこうそんなことがあるのかなとかね、実際ね被災地の方の石巻の方でもね、
そうですね、
もう本当まあ大変だったわけですけれども、
うんうんうん、
いわゆる石森先生のキャラクターが、うんうん、モニュメントの、ね、はいはい、街のね、角々にこうね、はい、赤レンジャーがいたり仮面ライダーがいたり、うん、サイボーグ009のメンバーがいたりね、これがね全員無事だったっていうね、
すごい、やっぱりヒーローはすごいですね、
うん、ね、なんかすごいこう復興のシンボルになってほしいなって僕らは ね思いますけれども、
本当に
で、ね、もっとすごい感動したのが、やっぱりみんな津波をかぶってて、
はいはい、
結構泥だらけになってたんだけども、地元の方たちがね、もうだって皆さん被災されてるわけですけども、うんうん、泥だらけじゃかわいそうだからよっつってね、皆さんがね綺麗にね洗い流してくれて、だから雑誌の取材が行った時は本当に綺麗な状態で009が立っている、
はい、
003が見下ろしていたとかね、
いいですね、
ちょっとその週刊誌の記事読んでちょっとまた涙ぐんじゃって
ね、
すごくいいお話が ね、
ま
あ、本当に状況は悲惨だったけれど、その中でねいいお話とか心温まる話っていうのがいっぱいあるから、でそこからまたね奇跡がたくさん生まれてるんでね、だ僕らも本当にみんなで、ね、力を合わせてさ、
ね、元気に、ね、頑張らないと
思っていたわけでございますけれども、まあ、そんな、はい、なんかねやっぱりだから一番ね気を許すね我が妹を呼んじまいましたよ、
108番目です
もんね、108番目ですから、
ジョヤ
の鐘、
いや煩悩だから
煩悩煩悩、
いやもうだからね、もう締めですよ、もう妹って言ったらこの子が妹になったらもうね究極もうこれ以上の妹はいないもん、うん、
まあ、妹最年長っていう説もありますね、
コメントは控えさせていただきます一番最後なんだけど、なんか逆を追って順繰りに来て、
そうそうそう、
最後に
最後の妹、
最後一番短いのとこに来たみたいな、そうそうそう な違うんです。ちゃんと締めで。なんで役に立ちました、うん、それ以降はみんな娘になりました。
なるほど。なるほどね。
え、レガンなんかも完璧に娘だもんね。
あ、そうですね。そ
ね いつもあの暴走のパパを止める娘。よくできた娘っていうさ。そうなんですよね。だけども、本当に長いお付き合いをね、させていただきました。
本当そうですよね。いつでしたっけ、うん、初めて会ったのって。
僕記憶してるのは、まさにね、ボイスラッガーの。
そうそうそう、ボイスラッガーの現場には行った。
ね、
う
ん、ね撮影現場に来てくださったらしいんですけど、うんうん、ちょうど僕は初監督の時だから、うんうん、もうねそれどこじゃなくて全然分かんなくて、そうそうそう、それでその時になんか取材に来てくれてたんですよね、
う
ん、
そうそうそう、うん、でそれがね、私当時政治部ですね、うん、
政治部なのに
政治部の人が一眼レフを持って、うんはい、なぜかどっかの、うん、なんか埼玉かなんか
の
デパートの
デパート、
デパートの屋上に行って、うん、ボイスラッカーの写真を撮っていた、はいはい、
それをねちゃんと読売新聞にアップしてくれてて、俺はびっくりしたよ。だって自分の監督した回がさ、
はい、
読売新聞だよ大の、うん、ね、もう大新聞にドーンとさ、はい、写真で取り上げてもらって、一体何があったの、何があったの、
どうしたどうしたみたいな感じですね。
でその時まだ三塩ちゃんとまだそういう接点なかったから、
そうだ、ね、
知らなかった
ね。そうだね。
で後でいやその説ありがとうございましたみたいな、
いやいやいやいや、そうそうそう、
だって
あの頃からですよね多分ね、うん、仲良くなったのが、
そうそうそう、うん、それでだからうまくあそこタイミングが合ってればね、ね、もうちょっと盛大な結婚式があったかもしれない、
そうですね、
そこで盛大なのやっちゃうとダメだ、もっともっと盛大なのやっちゃうとダメだ、
ダメなんですよ、
ね、知らん顔してると思ってたけど、でもねあのすごくお話もね、うん、こうやってやっぱり何がすごいって、その仮面ライダーとかヒーローのことやっぱりすごく愛があってね、はい、でだから余計なほら解説をしなくても、うん、もう本当通過でね、
まあ、通過
こうだってやっぱバンと帰ってくるん で、うん、で非常にねなんか面白いななんて思ってたら、はい、もう今はとにかくね特撮界にはなくてはならない人でございましてこの人がねいろんな俳優さんやさ歌手の皆さんをね、はい、こうイベントでねあのいろんなお祭りっていう形で、うん、いろんな俳優さんにスポットを当ててくれてね、だから昔見れなかった人聞けなかった人、うん、そういうお話なんかをね、
はい、
もう本当にもう毎月やってるもんねイベント
ほとんど毎月、去年はね、うん、27回やりましたね、
27回、
はい、
1月に1回じゃねえんだよ、もっとやってる、
もっとやってる、
だって先月なんて、っていうか、もう今月末、あの中旬ぐらいかな、あの3連チャン、
そうそうそう、
木、金、土ってさ、
やりましたね、
やったりね、
はい、
で木曜日があの大レンジャーの和田圭一君のお祭りやって、はい、みたいなね、で、金曜日が影山博信さんたちとね、夏歌祭りやったり、
そうそうそう、
だ今度は土曜日になったら、百獣戦隊ガオレンジャーの役者をみんな集めて、そうガオ祭り
10周年でしたからね、ガオがね。
だこういうのを全部ね、プロデュースしてるんですよ。なぜ読売新聞の記者があって。
そうなんですよね。なんかこう政治部とか
これ大丈夫なのこれ。
いや、ちゃんと仕事もしてますから、とか仕事して、しつつ、このイベントはまあ趣味で。
趣味でね
、そうです。
アフターファイブですもん。
そうですよね。うん、そう
でなおかつさっきのね、あれじゃないけど、ドンナというね、日テレの番組ではもう毎日、はい、テレビの方にも行き、うん、ね、だから、知らない人はもうテレビタレントだと思ってる人もいるかもしれないし、ね、コメンテーターだと思ってる、
うん、そうなんですよ、私なんか記者であることを忘れられがちで、
うん、みんな忘れてると
思うよ、そうなんです、なんかお笑い系の人じゃないかとかいろいろ思われてるんです、
あ、なるほどね、
でなぜあの、うん、MC は鳥居みゆきはいじるのに、うん、鈴木みしゅはいじらないのかと書かれてて、う
ん、いや、はいはいはい、
一緒に扱われても困るんだけど、
芸人さんじゃないから、
芸人さんじゃないから、
いじられるとかいう問題じゃない、
いじるとかいじられるじゃなくてちゃんとニュースの時ね、ニュース原稿も読むし、なんか例えば、まあ、例えば原発の問題とか、
そうです
ね、この間解説、
ね、
解説
やってましたね、そう
で俺見ててさ、
そう、
うわ、なんか原発の解説をみしおちゃんがやってて、うん、その同じ口で、いや仮面ライダーっていうのはねって話してこの昼と夜のこのねスイッチのね切り替えがね、はい、すげえなと思うんですけれども、はい、まあそんなみしおちゃんでございますけれども、はい、お生まれはもともと東京、
東京です、
江戸っ子、
江戸っ子ですね、私は江戸っ子っていうか東京なんだけども、うん、母がそれこそ青森の八戸なんですよ、
うん、そうだったですか、はい、うん、
ね、でもまあ私はずっと東京ですね、は
いはい、まあ、これがまたねお嬢様ですか、
いやいやいやいやいや、
大変ですよ、もう長与花よと育てられてお嬢様学校を卒業し、そしてまた留学、海外に留学されという再演でございます、
すごいお嬢様の雰囲気、
なぜこうなってしまった
の、本当にね、
すごいお嬢様で特撮はどこからみたいな感じですね、
だその辺をちょっと今日
は
聞きたい、
ね、
は
い、
すごい気になります、
はいはいはい、
で、まあ、東京にお生まれになりまして、はい、で一人娘ですから、
うん、そうですね、
本当にまさに長与花よですよ、うん、お父様お母様に大事に育てられて
7歳の時ですよね、うん、きっかけが、
きっかけそこを知りたい、
そう7歳の時に、うん、なぜかうち厳しくて結構特撮の番組とかを見せてもらえなかったんですけども、
う
ん、
はい、っていうか普通女の子一人だから、
う
ん、
そうですね、
そこには行かないよね、
行かない、
お兄ちゃんでもいれば別なんだろうけど、うん、
何か母が何を勘違いしたのか、はい、その日ミラーマンを見せたんですよ私にね、
ミラーマン、
ミラーマン、
あら懐かしい、
うん、でミラーマンが私の初恋なんです、
あ はいはいはいはい、ミラーマンが初恋
で、初恋、そう、それでそっからハマってしまった。
はあ。
で、小学校のだから2年生の時の文集の、うん、はい、は私も日曜日の悲しい出来事っていうタイトルでミラーマン最終回の話、うん、
はいはい、
で、うん、まあ、小学生がですよ、小学校低学年ですよ、まだ7つですよ、うん、それが、うん、ミラーマン、あなたは鏡の国に帰っていくのね、さようなら、うん、さようならミラーマンって書いてあるの。
わ、素敵。
文集、
すごい、
お嬢学校の文集で、
お嬢学校の文集に、はい、ミラーマンあなたはって
タイトルも素敵でしたけど、ね、
それから二十数年後に、はい、まさにその初恋の相手のミラーマンこと鏡京太郎、
そうですよ、もう、
ね、石田信之さんと、
ちょっと ね、 ね、
あの日本テレビの番組でも朝の番組で、そうそう、いきなりね、あの、うん、天下目かなんかで
さ、そう、天下目で石田さん呼んでくれて、
タッチのあれどね、あのあれが2人がさ、そう、ちょっとちょっとちょっともタッチの2人の横にミラーマンが立ってんの、
そうそう、石尾さんの初恋の人に登場してもらいましょうとか言って、うん、うわーとか思ってびっくりして、
ね、朝焼けの光の中に、本当に朝焼けのね、新橋のさ、カラス森口の SL の、そうそうそうそう、SL 広場の前にミラーマンが立ってたんだよ、すげえなーとか思いましたけども、でちゃんとお会いして
ね、え、そう、うん、まあ、でも本当に石田さんからミシオちゃんとかメールが来ると、うん、はい、なんか勝ったみたいな、何が勝ったのかわからないんですけど、
あの何歳の時の自分に、
そう、なんか見せてやりたいと、
ね、あのちゃんと仲良くなれるわよっていう、
そうなんですよ、
素敵、ちょっと嬉しい、ビバ特撮、
ビバ特撮ですよ、で思い続ければ叶う、
叶うね、
ね、
うん、そうだよね、もうそのいい例だよ
ですね、
で7歳で初恋をして、そのじゃミラーマンに恋をして、
そうですね、
そんでどうなりました、
それで、うん、でもミラーマンしか見せてもらえなかったんです、うん、で仮面ライダーは
母はなぜ仮面
わかんないんですよ、ね、
ミラーマンだけね、
ね、不思議ですけどね、うん、
はいはいはい、
であの仮面ライダーに関しては、うん、その八戸のいとこの家に夏休み遊びに行くんですよ、うん、
はい、
でいとこがちょうど同じぐらいの年で、はいはい、男の子たちなんですよ、
それ男の子は、ね、
で向こうはライダー見てて、
そりゃそうだ、
そうするとその時だけ見せてもらえて、うん、それでハマっちゃってですね、
その時だけど八戸限定、あの東京帰ってきた時は見せて
もらえない、ダメなんですよ、東京帰ってくるとテストで100点取らないと見せてもらえない、
うわ、
で頑張るんですけどね、なかなか厳しいですよね、
100はね、難しいですよ、もう小学校高学年とか中学とかになってきたらね、
そうそう、それで、うん、思いばかりが募っていて、はいはいはい、ということですね、
はあ、じゃあミラーマンが初恋だったんだけども、うん、そっからでもじゃあいきなり仮面ライダー、
仮面ライダー、
あー、でましてやその八戸限定だから、
八戸限定、
もう夏休みだけとか
見せてもらえないとなったら余計会いたい気持ちが募る
よね、そうなんですよ、でうちなんか文京区ですからずっと、
はいはいはい、
あの後楽園遊園地がすぐそばで、
総本山じゃないですか、
そうそう、それで私ほらあの私立だから、うんうん、地下鉄丸の内線に乗って通学するわけですよ、
はいはいはい、
そうするとちょうど当時はあそこの、は
い、野外劇場がございました、
裏で
裏方のね、
あのバラランガが、
はいはい、楽屋裏
頭を取って寝てたりするのが見えるわけです
よ、バラランガが頭を取って
寝てる、
あ、県友会の誰かです
ね、はいはい、県友会の誰かが寝てるわけですよ、それをこうピタッとガラスに顔をつけてランドセルをちょっと私が見てるわけですよ、
はいはいはいはい、
ところがそんな近いところに行って、うん、毎日そこ通ってるのに一回もショーに連れてってもらえなかった、
あれ、
でそういう目に遭うとですね、うん、人はこうそれだけ、
はい、
もう思いを貯めてしまうわけですね、
あるあるある、
そう、うん、そして大人になった時にそれが爆発するわけですよ、
爆発しちゃったのね、
大人っていうかね、ですから中学高校になるとちょっと自分で動けるようになるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
でお小遣いもあるからちょっと小銭もあると、う
ん、はいはい、
なるとこう中学生超合金買いに行くみたいな、
超合金なんだ、
そうそうそう、
あのほら中学生とそうそう思春期の子になるとね、なんかおしゃれしたりとかさ、化粧道具をこっそり買ったりとか、
超合金、
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 うん、
超合金、
超合金の、超合金の何買ったの？
あの頃はね、だから電磁マンとかですよね。
ああ、電磁マン。
だからうちまだありますよ。あの、はい、電磁タイガーと、
はい、大電磁、
大電磁あります。
あら
ー、あれとかを買って。で、うん、あとほらポピニカとかが、うんうん、当時まだスカイライダーが始まる頃だから、
はいはい、
またちょっと古く売ってたやつが出てきた頃、
なるほど、ね、
でそういうのがちょっと店頭に並ぶとそういうの買っちゃったりして、
少し安くなって
たりとかしてね、そうそうそうそう
そう、あれ、それをお嬢様学校に通う裏若き中学生の
お小遣いを握りしめ
買ったのが仮面ライダーの超合金、
はい、
電磁マンの超合金
そうそうそう、
あれ、電磁マンってことスーパー戦隊にもハマった
んですよ、スーパー戦隊もやっぱりだから、うん、東映等身大が好きなんですよ、初めこそミラーマンなんだけど、うん、ほらミラーマンも巨大化してばかりじゃなくて時々小さくなるじゃないですか、
は
い、あれが私多分良かったんですよ、
なるほどね、
あのよく言うんですけどね、はいはい、電車に乗ってて昔からなんですよ、うん、小学校の頃からなんですけど、うん、隣の人が変身してウルトラマンになるってあんまり思わないじゃないですか、
そうそうそう、
だってそしたら電車壊れるやんみたいな、
ね、迷惑な話だよね、
迷惑だよそれっていう、でももしかしたらば、うん、ここの角を曲がったらばショッカーがいて、はい、ライダーが出てくるかもしれないと、 思うわけですよ。
全く同じ発想
でしょ、でしょ、
全く俺もそれ小学校の時
そう、うん、だからやっぱり等身大限定、
そうだよね、それを引きずっちゃうとお互いこうなっちゃう、
こうなっちゃうわけですけどね。
なんか今日はねまさにねミラーマンじゃないけどね、自分の鏡を見てるよ、ね、なんか美少ちゃんが言うたんびに全部ね、うん、分かる分かる、
そうそうっていうね、
そうそうそう分かる、電磁マンの超合金俺も持ってるしまあ僕はもうねそろそろ大きくというかね、仕事始めてた頃ですよ、うん、電磁マンだからね。でちょうどねクラスのつうかクラスっていうかもう学校卒業して、やっぱサークル活動はやっぱ始めてたんですね、はいはいはいはい、篠森章太郎先生のファンクラブとか、はいはい、そういうところに顔出したりして、そしたらその後楽園遊園地でなんか電磁マンショーをやってるよとかね、はいはいはいはい、でその頃はちょっと前そのショー行く前はバトルフィーバー、
はいはいはいはい、
バトルフィーバーってのは面白いよって友達にね勧められて、なんだそれとか言ったら、じゃあ大野くんはバトルジャパンだよとか言われて、なんだか意味分かんなかった、なんだバトルジャパンってのはでそいつは自分がバトルフランスが好きで、はいはいはい、パンパンパンパンって名乗りをこうやってて、でへーってそれをこう見てたら、あ結構これ面白いじゃんって、うんうん、で見ててその次が電子戦隊電磁マンで、
そうですね、
これハマりました ね、
ね、でちょうどその頃スカイライダー始まって、
そうです、ちょうど同じ頃
だ、その時に、うん、私はもう今行かなかったらば一生後悔すると、うんうん、何かこう特撮の神に導かれるような感じでですね、はいはいはいはい、大泉の撮影所に知り合いもいないのにいきなり行っちゃったわけですよ、
ま、今じゃ無理ですけども、
はい、そうそう当時は別にそんなきつくなかったんですよ、
う
ん、
そうそうそう全然、ね、
で平山さんプロデューサーと村上弘明さんがちょうどアフレコ終わって出てきたところで、で実はって言ったらば、うん、一緒にお茶飲んでいろいろお話してくださって、そっからズブズブズブズブとハマりましたよね。
いきなりのっけでそこで村上弘明さんがいて、
う
ん、
そう、それ平山さんと
平山コールプロデューサーと出会っちゃった、これか、
これですね、
これだ、
ここです、
すごい、まずそのね、そこまでいった行動力がすごいよ、中学生の女の子が、
そうです
ね、それもすごいけど、でもそこで、うん、行った日にそこで平山と出会うっていうのはね、
まあ運というか縁というかね、うん、
やっぱ強運の持ち主ですよ、うん、それで、ね、俺もなんて毎日やってるもんじゃなくてさ、そうそうそう、
たまたま
1ヶ月のうちにね1日2日のレベルじゃないですか、
たまたま学校の創立記念日で平日が休みだったので、うん、はい、その日に行ったわけですよ、
すごいね、だって行ったってロケでっていうこともあるわけだし、あるある、
たまたま
スタジオに、
しかもドンピシャ、
うん、出てきたところ、ちょうどアフレコが出てきたところ、はい、まだトタン屋根だった頃の、ね、
そうですそうですそうですそうです、
それであそこ雨が降るとあそこのままあれができないというね、
そうなんです
よ、今は綺麗だけどね、もちろん、
であそこのだから大泉の前にあるリバーっていう喫茶店、うん、あそこでお茶を飲んで、
は
い
は
い
はい、あらあ、それがじゃあ平山徹プロデューサーとの出会い、
出会いですね、でもその時にまあ人生はもう決定づけられたなと、う
ん、まさにだね、
うん、
はあ、やっぱつながりってのはすごいな、で村上弘明さんとも、もう最近ではまたね、
そうなんですよ、
それこそ村上さんのお祭りっていうかトークショーもやってられたし、
村上さんがちょうど私のどんなっていう番組に番宣で番組宣伝でいらっしゃって、もう私もうその日はものすごい舞い上がっちゃってでそこでマネージャーさんと名刺交換して、実はっていう話をして、はいはいはい、1年半がかりくらいでお話をして、うん、はいはい、イベント出ていただいて、
素晴らしいよ、もう本当に本当に、ね、
ね、続いてますね、
聞けなかったものがこうやって引っ張り出してくれてさ、ね、でこのイベントもだからそういうお祭りって形にしていろんな方のね呼んでトークをしたりして、はい、もうこれも7年8年
もう今年で9年目になりますね、9
年目だったか、
はい、今度の8月の赤祭りが9回目なんですよ、
うん、赤祭り、もう歴代のね戦隊の、はい、赤いわゆるレッドをやった俳優さんたちがドドッと一堂に会するという、ね、
はい、これはもう想像しただけでニヤニヤして
る、戦隊やったらレーナも好きだもんね、
はい、
あれもだからもう9回目ですけど、
う
ん、
そうか
それもちょっとね、うん、びっくりですよね、自分でもそんな続くと思わなかったんで、
9年やってるのすごいな、うん、でも
で始めた時は本当にそれもたまたまですよ、
いわゆるそういうイベントを始める秘策っていうのね、うん、はいはい、う
ん、それもたまたま、うん、シロさんと、
シロ
さん、
オーレンジャーの、
そう、オーレンジャーのシロマサルさんと、ね、あと、竹本昇監督なんかと一緒に飲む機会があって、そしたらば、そこにバイオマンがやってくるっていう話で、坂本龍介さんが来て飲んだんですよ。
はいはいはい、
で、そんな中で、1、2回飲みに行って、結構そのくらいまで緊張してて、レッドが2人、どうしようみたいな感じで、まあ、飲んでて、その帰り道、夜中の2時ぐらいの新宿の路上で、
うん、ちょっと待って、その帰り道っていうのが、夜中の2時
夜中の2時。
あれまだ嫁入り前の娘が
夜中の2時くらいの新宿の路上で
新宿の路上
もう少し言うと新宿2丁目の路上で、
うん、具体的だなまあいいね、
で、まあ、そこで、まあ、ほろ酔い加減の大人が、
はいはい、
まあ、2人その男性2人と私と、まあ、私の友人といて、
はいはい、
でその時に何かイベントやりませんかねっ っていう言葉がつい口をついて出てしまって、そしたら二人がいいねいいね、じゃあレッド二人だから赤祭りっていうことで、はいはい、私場所取りますわって言って、じゃあって言ってタクシーに乗って帰ったんですけど、はいはい、タクシーの中から電話してその日の夜のうちにロフトプラスワンを抑えちゃったんです、は
い、
うん、
すごい行動力だよね。やっぱ中学の時にね、やっぱ東映を撮影所に行く、それが大人になるから、うん、もうすごいパワーアップしてるよ。
はい。
はあ。
でみんな、あの志戸さんも坂本さんも、うん、まあ、あれは酒の上の話だよねって思ってたら、まあね、翌日日にち決まりました8月ですみたいな話で、何がっていう、
ああそうか、覚えちゃいねえ、そう夜中の2時でおーやるか、おーイベントいいないいな、
そしたらはい日程決まりましたみたいな、
いいな。
でそこから全てが始まって、
はいはいはい、でそこから今度はじゃあ赤祭りが続いたら今度じゃあ青祭りとかね、
そうそう色でやっていって、
ね、緑祭り、桃祭り、ピンク祭りとかね、
はい、うん、あとはだからライダーの方で麺祭りっていうのもやりましたね、
はい、すごいな、
いろいろやってますね、うん、で、まあ、そんなイベントをやってるうちに、うん、今度は個人個人の役者さんの話をもっとディープに聞きたいっていう話が、はいはいはい、
一堂に会するとどうしても一人一人のね、
そうなんですよ、うち何しろゲスト多いから、うん、全員均等に喋らせようとすると一、はいはい、人7分で帰ってくださいみたいな感じで、もう大変なことになってしまって、
う
ん、でそうするともうみんな集団戦になるから、うん、一人一人の人生の話って聞けないじゃない、うん、じゃあそういう話をじっくり聞きたいねっていうことで、うん、役者の個人祭りっていうのができたんですよ。
なるほど、なるほど、
これがもうでもやっぱり4年か5年になるのかな、
ね、
でそしてそれができたら今度は歌の人たちのそれぞれ個人のイベントもやりたいね、うん、で歌祭りっていうのができて、これも今年で4年目くらい、そうです、串田さんが最初で、
でそれこそあの笑っていてもテレフォンショッキングみたいに次の人は誰かなっていうのがもう、はい、
全部電話でつなげてくる、
電話してね、
だから本当にあれはあの、うん、まあ、一応ね事前に誰にしますかっていう話はするんですけども、うん、誰にするかっていうのは全くお任せなんですよ、うん、その方に、だからどこに行くか私も全然わからなくて、うんね、ものすごいもう想像できなかった広がりをしてますよね、うん
うんうん、はい、意外なところで意外な人が出てきたりね、うん、僕らはもう並走だったのでどっから会ったらウルトラマン太郎を歌ってた竹村太郎さんですって
言われ
て、
そうそうそう、
歌は知ってるウルトラの父がいるの、うん、竹村太郎さん、って言ったら今はあのミュージカル俳優でお名前も変わってるから、
そうそうそう、
じゃあ絶対わかんねえじゃん、
そうそうそう、
ね、で福沢亮さんっていうね、エディワンプロデュースの俳優さんなんですけども、ね、実は竹村太郎さんだったとか、ね、そういうなんか新しいね、なんか僕らも、はい、何それみたいなね、なんかそういう驚きがね、
うんうんうんうん、
あって、一緒になんか楽しませてもらって本当面白いんですけれども、うんうん、でもそんなね、じゃあ今や本当そういうね西尾ちゃんだったんですけども、じゃあ、はい、まあミラーマンに初恋をして、そしてライダーと出会い、うん、だけどやはり親御さんはさ、うん、一応超よ花よと、
はいはい、で、
お嬢様学校に入ってさ、そ、ね、れで普通にまあ行くパターンか、ね、まさかでも特撮のそんな風にとは誰もが思わないとは思いますけれども、
まあね、そうでもまあどうですかね、うん、アメリカにで留学したじゃないですか、
うん、そう、なぜそのアメリカに、うん、
アメリカ留学は父の仕事で、はい、まあ、父がアメリカ行くっていうので、まあ、ちょうど大学1年だったのかな、はいはい、大学2年か、
うんうん、
大学2年だったので、はい、じゃあまあ一緒にアメリカ行ってみようかなくらいの悪いと軽いノリだったんですよ私は。で行ったら先に父より先に行って語学学校行ったんですけど、うん、はい、実は向こう着いてから、うん、あれ私英語嫌いだったってね、
え
ね、英語嫌いとか、うん、洋画見ないわとか洋楽聞かないわっていうことを、
どっちかというと演歌系だもんね、
そうそう、
ね、
あのサンフランシスコの空港に降り立ったあたりで気がつくわけですよ、う
ん、遅いだろ、
そう遅いでしょ、
かなり遅いだろ、
自分でも結構びっくりなんですけど、そこであれ全部アメリカ人で英語じゃんみたいな、
字幕ついてねえし、
ついてないし、ね、うわびっくりみたいな、うん、でそれから大変ですよ、
そうだろう、
もうね、
いやてっきり英語好きでとか、いやいやいや英語
の方にやってみたいな、
だから留学したんだと、
全然全然、
僕も長いお付き合い、今の今までそう思ってましたから、
全くですよ、しかも、うん、サンフランシスコの空港に着いてから気がつくっていう、乗り継ぎのオレゴン行きの飛行機を待ってる間に、はいはいはいはい、うわやば、みんなアメリカ人だ、
やけにみんな英語うめえ
じゃん、うまいじゃん英語しか喋んないじゃんこの人たちっていう、でそれでオレゴンのすごい田舎 の、
はいはいはい、
あのオレゴン州立大学っていうところで父の知り合いが教授をしていたもので、うんうん、まあ、そこに身元引き受け人になってもらって、うん、でそこの大学の英語学校に通うんですよ、
はいはいはい
はい、でまあね、うん、頭おかしくなりそうになっちゃって、
いやいやそれはそう、言葉通じないのは辛いよね、
そう辛くて、もうホームシックのものすごい強い感じ、
まあなるわ
になりますよ、
それはなるわ、
オレゴンっていうのは西海岸のくせに、うん、 西海岸のくせに、そう西海岸のくせに雨ばっかり降ってて、
なんだ西海岸だったらね、もっとカラッと
なんかカラッと晴れて、うん、なんかカリフォルニアの青い空とかオレンジとかね、そういう感じなのにないんですよ全く、で今でこそこうやってインターネットが普及して、みんなねアメリカもいろいろだよねとか分かるけど、当時の印象としてはアメリカって言ったらば西海岸のわーっと青いビーチか、あるいは摩天楼のニューヨークっていう、これしかないわけ。
そうだそうだ、
雨なの、一日中雨なの俺も。
そうなの、
一日中雨で、おまけに田舎だから歩いて行けるところに K マートしかないの。
あららららら、
何にもないの。無論超合金なんていうのは望んべくもないし、
ない
ですよ、ないんですよ、何にもない。しかも1ドル240円とかだから、
あ嘘、まだそんな頃だ。そうそう、
やたら物が高くて何にも買えないの。
ライダースナックも買え
ない、買えない買えない、ライダースナックないんですけど、
まずないし、ないしないしないし、
しかも
ジャンクフードしかないし、向こうの
もう、ノート一冊買ったって2ドルくらいすると、うん、うわこんなノートが480円みたいな世界で、うわ、なんかすごくこう自分が貧乏な感じもするし、お金ないし物買えないし、言葉通じない、
それは辛いわな、
ね、で辛くてもう本当嫌になっちゃって、うん、帰りたい帰りたいって大騒ぎしてる時に、うんうん、平山プロデューサーが手紙をくれたんですよ。
おで、それで、ここで平山徹が
出てくるわけです。おで、まあ、頑張れと。で、私がよく詩をね、ポエムを書くのを知ってたから、うん、まあ、詩人なんていうのはすぐ深刻になっちゃうけど大丈夫だからっていうね、平山さんならではの非常にポジティブな手紙だったわけです。あなたは頑張れるんだから頑張れって言われるわけですよ。で、それを見てハッと気がついて、はい、あ仮面ライダーは敵と戦う時って、うん、もしかしたら自分が殺されるかもしれないのに戦ってるわけですよね。
あ、そうですよ
ね。ムカデの化け物とかゴキブリの化け物とか、はいはい、ちょっとリアルに想像してみると怖いじゃないですか。
いや、もう普通に命狙われてますよ、ね、
うん、こう自分の目の前に巨大なムカデとか巨大なゴキブリで毒が
シューッと、そこの角を曲がったところから出てきますよ。そ
う
そ
う、うん、ところが命を狙われるかもしれ、やられてしまうかもしれないのに戦ってると、うんうん、でそれと比べたらば私英語ができないだけで、はい、誰も命取るとか言ってないじゃん、
は
い、
あ、そりゃそうだ
ねと思ったわけですよ。その瞬間に何か頭の中でカチッと入れ替わって
変身しちゃった、
変身しちゃって、でそれで急にポジティブ前向きになってものすごい勉強するようになって、それからね1日英語を10時間以上勉強してましたね。
うわすごい、今もう 10時間勉強だけでうるってなるぐらい
でそれやって、だからその結果、うん、そのトーフルの点数も上がって、はい、でボストン大学というところに入って、はい、入った後もあと、うん、私大学的には2年半、だから2年の途中で行ったから2年半あったんですよ、はいはい、人よりも科目多く取って2年で残り出ちゃったの、
うん、あらすごい。
でもうそれこそ1日大学入ってから16時間くらい勉強してましたよ。もう朝起きた瞬間からこうやって教科書読んでるんですけどね、はいはいはい、おまけに政治学専攻だったから、
あ、まさに
もうね、うん、プラトンとかね、うん、ロックとかそういうの全部英語で読みましたからね、地獄のような生活でしたけど、でそれで2年間行って、
う
ん、で今度大学院まで行っちゃったわけですよ。でもそれも全てライダーがいなかったらできなかった。
そうだよね、だって英語嫌いでもどうしようか、ホームシックでやだやだやだって言ってたのは平山徹プロデューサーの本当一言ですよね。
そうそう、で当時はまだメールとかないから、平山さんと私の間を何通も何通も週に2通くらい、そう文通ですよ、手紙が、
うわペンパルですよ、ペンパル、
そう本当ペンパル。
うわ
で平山さんがまたいろいろ送ってくれて、はいはいはい、なんか遠山の金さんのポスターとか送ってくれるからなんか日本的なものって言ったらば、それが来て、まあ、それをね部屋の壁に貼って、
そ
うするとアメリカ人がおおファンタスティックとか言って喜んじゃったりして、
ビーバーチェリーブロッサム
とか、そうワオとか言って、これは一体どういう意味だとか言われると説明に困るんだけどとか、これはタトゥーでみたいな、え、じゃあ悪いやつか、いや違う違うみたいな、
He's justice man みたいな。でもじゃあそこの平山プロデューサーと、じゃあそのね大泉で出会った、
そうですね、や
っぱそれがもうそこに来て、ほんでまたそれをまた三塩ちゃんがね、うん、こうあ私は別に命になられてるわけじゃないからって、うん、そこでスイッチがカチンとね入る三塩ちゃんもすげえ、そんで16時間勉強だとかさ、うん、
すごいです、
ありえねえよだって、うん、やっぱそういうね人知れず、はい、素晴らしいバイタリティがね今日の鈴木三塩を支えてるんだねやっぱね、
突然スイッチ入るんですよね、
すごいよ、でもそのスイッチの入り方は、
入り方がね、
飲んでるかと思ったらさもう小屋を抑えますみたいなさ、
そうですね、はい、
酔った勢いとは言わせませんよみたいなお祭りやるんですよみたいな、はあ 素晴らしい行動力だね。それがだから本当に今日のね、はい、本当に特撮界伝えてますよ、うんうんうん、あ素晴らしいと思いますけど、でも本当にいい文通というかね、普通のファンからするとさ、あ羨ましいなとかね、うん、平山プロデューサーと文通ができるなんてさ、うん、それだけでも羨ましいんだって、うん、でなんか特別でなんか特別扱いされてんじゃねえのみたいな、必ずそういうことを言うやつっていつもいるじゃん、うん、何でもそうなんだけど、そうそうそう、すぐね、こう人のマイナスのことを言うやつがいるんだけどさ、はい、でも、うん、そういうちゃんとやってる人っていうのは人知れず努力してるんだよね、うん、すごいよだって、うん、やっぱり、
まあ、本当でもスイッチ入りましたね、うん、あれは、
ね、やっぱそこで頑張ったのがね、
う
ん、
それでアメリカにいる間にちょうど仮面ライダーの15周年で、はいはい、その頃にちょうど大学も卒業のめどがなんとなくついてきたので、うん、一旦一時帰国できたんですよ。でその時に仮面ライダーに捧げる刺繍っていうのを作って、うん、はい、ボストンの印刷屋で60部コピーして製本してもらって、うん、はいはい、これは何だとか言われて、うん、あのポエムだとか言って、うん、何のポエムだって、うん、仮面ライダーに捧げるポエムだって意味がわからないとか言いながら、日本語のポエムですから、
はい、あそうかそれわからないね、そう、うん、向こうは16時間勉強してないからね、
そうそう、製本してもらって、うん、それを日本にスーツケースに詰めて帰ってきて、うん、関係者に無理やり配るわけです。
あらあ、でもさ作ってる皆さんもねそこまで思ってもらったらね嬉しいよねこれは、うんうん、あそう、うん、15年で帰ってきて
すごい、
あやっぱり、ね、やってることが半端じゃねえよね、
はい、あの自分でこう刺繍を作るってい う, こうパワフルなところもすごいですし、
それでじゃあ、アメリカから帰ってきて、はい、であのちょうど仮面ライダー15ゼクロス、
ゼクロスはね、うん、アメリカ行く前です ね、
まだ前だった
ね、アメリカ行く直前がゼクロスかな、
うん、あじゃあもうその時やっぱりじゃあデンジマンとかそういうあれでやっぱ仮面ライダーもそうそうそうアンパチのファンだったから
ファンで、それで、うん、あの撮影現場に平山さんが連れてってくれたわけですよ、
はいはい、そうかそうか、そうそう、もうね平山平山先生とはもうそういうお付き合いされてるから、うんうんうん、あのまた特にね平山先生はファンを大事にするから、
そうそう、
あみんなあの特にこのゼクロスはねあのみんながねあのみんなのファンの声でねあのできた作品だからみんなであのそうそうそうあのねあのねそのねなんだっけっていうね盛り上がろうっていうことでね。ああそうかそうか、それで撮影につい
ていって、うん、でずっとあの2週間大学休んで、はいはい、日本の大学の時休んでずっとあの秩父の山奥行って、
はいはいはい、
でずっと怪人の背中のファスナー上げしてて、
はいはいはい、
ファスナーだこができましたね。
ああそうだ、あの頃だからね、そういうみんなの熱い思いでファンの人たちにも伝えてもらって、うん、だからスタッフもみんなねやっぱ仮面ライダーだって久しぶりに仮面ライダーやるぞっていうんで、スーツアクター今でいうスーツアクター当時スタントマンの皆さんも、うん、よしじゃあ行くぞっつってみんな気合い入ってさ、うん、だからね多分実はその時にミシオちゃんと俺会ってるんだよね、
会ってる多分会ってるんですよ、
俺言ってる言ってる、うん、俺そのだからもしかしたらそのファスナーを上げてもらった一人かもしれない、
そうかもしれない、運命の人かもしれないですね、
運命の指のタコの責任は俺が取んなきゃいけなかったかもしれない、ごめん背中にあるから分かんなかった背中に見えなかったんだカマキリ男そうだでもね、
そうですね、
やっぱりだからやっぱ仮面ライダーって一つのまたあのゼクロスという作品が、うん
ね、
やっぱそれまでのみんなそういうファンたちの熱き思いが本当に結集した部分でもあったし、で最初は雑誌展開だったのが
そうそうそう
まさかのテレビ番組になる、うん、スペシャルになるっていうことだったんでね、うん、で僕もやっぱりそういう意味ではやっぱ仮面ライダーで人生変わった口ですから、うんうん、でねちょうどね僕が事務所に入ったぐらいにねスカイライダーだったんです、
あ
撮影やってたんです、うん、でうちの事務所からは退去して撮影に行ってたの、
はいはい、なるほど、
だからあの例えば8人ライダー集合とかなると、はいはい、アマゾンライダーとか X とか何人かメインはうちの先輩が直属の僕の直属の先輩が入ってるんですよ、
なんと、
うん、だからもうちょっと早く頑張って立ち回りがやっぱりねできるようになってれば現場にも行けたんだと思うんだけども
で、ね、
でやっと自分に自信ついてきて、うん、よしこれは現場行けるぞと思った時、うん、ライダー終わっちゃった、
でそれでその後しばらくしてゼクロスになるわけですね、
だゼクロスの時はもうジャックの現場でそれこそ、
はいはいはい、
デンジマン行って、うんうん、ゴーグル5行ってダイナマン行って、はいはい、バイオマン行ってで宇宙刑事ギャバン行ってシャリマン行ってっていうような頃だったから、うんうん、でその時に研究会で今度、うん、あの仮面ライダー撮るんだよ、その時にもう事務所社長にね、もうライダー俺行かしてくださいライダー行かしてくださいよっつって、だそれをねやっぱよりの現場で
そうそうそうそう、
じゃあお前どれか好きなのやれやみたいなことで、うんうん、でも怪人とかこう戦闘員とかいろんなのがあって、うん、そしたらもう研究会でそのスケジュール切ってる人がもう僕らもう現場で仲のいい先輩だから、はいはい、小野ちゃん あの戦闘員と怪人ダブレダブレ、まあ、ギャラがいいから二役やると、
なるほど ね、 なるほどね、
だからダブレよっつって、うんうん、で今日はもう大変全員が怪人なんですって言うんだけど、うん、何人かちょっとこう戦闘員こう、ちょっと車を運転してこう運ぶシーンがあるんで、うん、ここだけ4人だけ戦闘員とダブってくださいみたいな時なんかは、あの小野ちゃんあのダブっとけダブっとけなんてやってもらってて、
えじゃあ寄りで、うん、コンテナ車とかで、
俺あのコンテナ車で V3 と戦って、
はいはいはい、戦って、はいはい、
V3 と戦って最初にコンテナから落ちてるの
俺なんだ、いたもんそこ、いたもんそこ
あら
いたもん、
なんだよあの時にちょっと運命の糸がさだっていやでもあれもちょうどその日が僕あの日が最終日だったんですよ確か、
あ、
うん、でねあのちょっと大学の4年生だったから、はいはい、まあ、当然就職活動しなきゃいけない、うんうんうん、で親はねちょっとうち親父が具合悪かったんで、うんはいはい、もうおふくろがね頼むからお前肩着のね、うん、ちゃんと給料のもらえる仕事に就けというのがもうあったのね、うんうん、だから逆に学生時代はじゃあ、まあ、好きなことやっていいみたいなのがあったんだけど、うんうん、ただそれでねあの自分自身も、うん、あの俺は家の犠牲になってあの就職したんだとか思うの嫌だったから、
はいはい、
でね10月あの頃ね10月1日からあの、
う
ん、いわゆる就職の会
社でしょ、そうだ就職活動ですね、
うんうん、そこでそれまでに夏休みにさこう結構田舎に帰ったやつとかが、うん、あの試験に来るじゃない秋になって9月に、うんうん、そうすると、はいはい、もう俺就職決めてきたんだ地元の銀行とかさあそうやって粘ってるやつがあのこいつらはバカじゃねえのと、うんうん、10月1日解禁なのに何そういうずるっこしてんのと、ね、俺は思ってて全く10月までは本当撮影それこそダイナマンとかシャリマンの撮影ずっと行ってて、うん、10月1日に学校行ってあのリクルートの本をバッと開けて、うん、さあ就職活動ってさでそこでねたまたまそのアニメックという雑誌を出してますよっていう出版社があってでこれは僕もやっぱりファンでしたから、うんうん、あの読んでた本の雑誌のね、うんうん、あれだったんでそれでこうああじゃあここだと雑誌だけじゃなくてイベントも展開して、はいはい、ああじゃあちょっとこう行ってみるかみたいなねそれでだからそこで本当就職活動を初めてして
なるほど
ただそれが一次試験通って二次試験通って、うんうん、最終の最終の面接かなんかの人を、はいはいゼクロスの撮影日の3日目がなんかぶつかったのよ
へ
それでそのよりで、うんうん、落っこちた後に、うん、じゃあ夕方そろそろ帰るぞっていう時に、うんうん、岡田さんのところへ行ってすいません岡田さん明日からちょっと NG をしてなんだよお前いやちょっと就職試験なんですけどバレやろお前研究会に残れよいや食えないですよねって言ったら、うん、行ってこいって言われてで本当その前の日がそのよりでその上から落っこってみたいなあとあの時はね下久保ダムかな
そうです下久保ダム下久保ダム、ね、思い出
した、はい、あそこに怪人がずらーっと並ぶ
そうそう
並
ぶでそこで私か背中ファスナー
ありがとうございます、はい、その説はあの時の5番目に名乗ったカマキリガンは私です
へえ
ファスナーのファスナーを西尾さん
私が上げてますよ
上げてるぞ、はい、これはあの時ほんとずらーっとねうもう歴代の怪人も、はいうんうん、再生怪人とかも出てきて
そうそう
ずらっと並んで、はい、やってるみんながね自分が何だか分
かんなくなって
俺は何だっ
け俺は一番だとか言いながらやって
たそうだからもう最初俺はガメレオ人だとかカマキロイドだとか見ねえんだけどカマキロイドはお前じゃん俺がカマキリお前はカマキリガンあとかそうかみたいなことやっててそしたら松村さんが、ねはい、この番組に来てくれたカメラマンの松村さんが、はい、おめえら分かんねえんだったら番号でいい
そうそうそう
で端から順番に俺は1
番だ2番だ
3番だ4番俺5番だった
そうそうそう
そう。で、それをじゃあ、ミシオちゃんが。
そう、ずっと背中を上げてたんですよ、私が。
あのタコの、じゃあ、指のタコはすいませんじゃ
そうですよ。
あら、まあ、うん、でも、で、その、本当は、さらに、もうちょっとロケ参加してれば、うんうん、暗闇大使が出てくるって、
はいはいはい、
ミシオケンジさんと、が、やっぱり、同じロケ地だったんだけど、撮影日が違ったのよ。
うん、ああ。
僕、その時は、ミシオさんにお会いできなくて、僕はやっぱり、ミシオケンジさんは、悪魔くんの頃からの大ファンだから、はいはい、でも、まあ、番組で共演できたからいいかなとは思ってたんだけど、うんそれから10年後ぐらいに僕は石森プロ入った時に、
ね、
牛尾さんが好きだよなんて話をしてたら先輩がね、
うんうん、
いや今度俺牛尾さんの自助練の手伝いするの
かって、はいはい、
合わせてくれて、
はいはい、
で牛尾さん僕はゼクロスの時にカマキリガンやってて、うんうん、だカット的には怪人軍だよ
そうだ
い
で
よ
別撮りでしたもんね
牛尾さんのカットがあって次のカットでずらっと並ぶじゃんあれ別の日だけど絵では繋がってるから、うんうんだから共演させてもらってますって言ったらもうあ大野ちゃんとじゃあ共演してんのねって膝をポンと叩かれた時嬉しいみたいなもう5歳の時の悪魔くんに夢中だった俺にお前ね幸せだよって言えるぞみたいな
教えてあげたいみたいな
はい、私は牛尾さんにあの時、うん、ラーメンかなんかご馳走してもらいました。
また女の子に優しいから、
はい、優しいんですよ、
ね、もうね、もうちょっと可愛い子みたいでもね、あ、じゃあお姉ちゃんは僕のとこに来るのかな、来ないのかな、あ、ミシオは来ないのかな、あ、ミシオは僕のとこ来ないんだなとかなんか
言っちゃってね。そうそうそうそう
ね、本当にね、あの、あ、役に入ると怖いんだけど、普段めっちゃ優しい人だから、お酒一滴も飲めないし ね、
ね、そうですね、
いつもおしるこだからね。
おしるこ
かオレンジジュースだから。それでだけど本当舞台にポンと立った瞬間、あの地獄大使のメイクをしてバッ、まあ、もう出た瞬間
は、ね、そうそうそう、
怖かった。前、まあ、あの仮面ライダーショーでね、一回ご一緒した時に、あの僕が司会でね、
はいはい、
一応ショッカーをのまんまで出るわけですよ、うん、
はいはい、
でそうするとそこへあのショッカーだけデストロンだけるショッカーの戦闘員、うんうん、まあ、全部後輩ですけど、うん、やつらがバーッと来て、で僕をボコボコにするわけだ、
はいはい、
そうするとそこへ地獄大使が来て、何の騒ぎだって言うと、地獄大使か、こやつはショッカー王のを名乗りながら我らにあだなす仮面ライダーに味方する裏切り者ですとかなんか言うわけ、はい、そうすると牛尾さんがギョッと俺を睨んで、はい、何ショッカーの敵だとって睨まれた時、俺は殺されると思った。俺本当に殺されると思った。うわー、俺死ぬんだここでってマジで思うぐらい、やっぱ、はい、あの俳優さんの迫力ってね。で終わった後、あ、大野ちゃんお疲れ様じゃあおしるこ食べようかみたいなさ。あ、でも本当にじゃあ同じ作品をじゃあね、
そうですね、
実際にあのエキストラで出演され
たでしょ。そう、エキストラで時空破断システムを消される人の役で走ってますよ。
もうあの時空破断システムのバダンニウム84という、
そうそうそうそう、
あれ本当のプロパンガス あの重いボンベをさ、あのそこにバダンニウムって書いて、
うん、書いて
で俺らそれを持たされるわけですよ。
そうそうそう、
でそれでじゃあバーンとこうあの、ね、攻撃をする、どうもすいませんでした、
いやいやいや、もうなんか背中上げたり、
ね、
なんか
私が運んだしまったばっかりになって、はい、そのバダンニウムでやられちゃったりなんかしてみたいな。あ、そう、じゃあ一緒に作品も出てたらご縁ですね。
ねえ、そうですね、まさかね、
これも本当にだから平山プロデューサーが ねやっぱ現場でね、うん、あのやってらしてて、でその時にね、あの岡田さんがね、
はいはい、
でちょうど僕がその戦闘員から、じゃあ着ぐるみじゃあ何残ってるって言ったら、もうあの最新の怪人はみんなもう先にね、はいはい、もうその役だけの人がいるから、うん、その人たちがあって、うん、あ、これにあるよ、適当にお前ら着とけやってみたら、あ、カマギリガンだ、
ああ、
じゃあこれ着ようかなと思って、でそのお面だけ取って衣装を着て、はいはい、でじゃ撮影の現場の方により色をね、はいはい、歩いてたら、はいはい、したら、平山さんが向こうから来られて、はいはい、したら岡田さんが、うん、あの平山さんに改めて紹介してて、あ、平山さんね、こいつも大野っつうんですけどね、うん、こいつも仮面ライダー大好きでね、だ今日はねもうこいつ張り切ってね、いろいろやりますよ、ああそう、あそうだろ、ああ頑張ってね思いだったんですけど、で思えばそのカマギリガン、僕がねやりましたカマギリガンが、はい、仮面ライダースーパーワンの怪人だったんですけども、
そうですね、
その時の変身前の人間体をやってたのがミラーマン石田信之さんだったんですよ。
そうだそうだそうだ、
スマイル王子、
そうだ、すごいわ、
そこに繋がっちゃうんですか、
そこに繋がるんだ
やっぱりすごい、なんかものすごい運命の糸で結ばれてますよね。
そう、石田信之さんなんだ。僕その後テレ朝のねヒーロー同窓会っていう番組で、はいはい、石田信之さんとお会いした時に、実は僕はあの変身後のね、あのその時じゃないんですけども、その後に
入りました
と、というのをやらせていただいたんですよと、ああどうもありがとうっすね、で握手してもらって、でその時にいろんな裏話で、
はいはい、
あのミラーマンの変身ポーズの秘密とかね、全部教えてくれて、であのあミラースパークってかっこよかったですよね、バックミラーとかで変身するんですよねとか言って、あの両手をね、
はいはい、こうやってね
上にグーッと持ってきて、前でスパークって手と手をクロスするっていう変身ポーズがあるのね、あれはね柔道一直線のね一条直哉のねポーズからパクったんだよってその時に教えてもらって、ああそういえば一条直哉構えるとき
そうだそうだ
構えしてたみたいな。結構ね柔道一直線は、ね、はい、いろんな変身物にね、
はい、
あの影響を与えてるん
ですよ。
その時のなんかこうファイティングポーズってね、まあ、柔道だからファイティングポーズってことないんだけど、うん、やっぱりそういう構えるそういうポーズの中の一連にミラーマンの変身があったり、うんうんうん、で一番有名なあの後の仮面ライダー2号の
一文
字隼人の変身というポーズ の、うん、あの名残っていうかね、後に名残になるという、ね、うんうん、あれは全部一条直哉が全部やっていたというね、
すごいな、
繋がってるよまたそれが。ねえ、その石田信之さんと。そうですよ。変身を俺やったもの。
ねえ。
よりによって、あの、十何体ある中で、カマキリガン。
しかもカマキリガンね。
ガン
石田さんの変身後をやったといって、ミラーマンじゃないっていうところがすごいですよね。
そう、変身後、俺はカマキリガン。そうそうそうそう。うわあ、ねだそうだ、そういう意味では、
そう
だやっぱりもう本当その今回のまたキーパーソンでもね、平山徹プロデューサーですけれども、はい、まあだからもうそういう意味でもう今はねもう本当に平山家のだから長男長女って言ってるんです、この業界では、うん、
はい、
だからもう余計ね血の濃い兄弟なんです
よ。そうですよ、
ね、でまたお互いほら一人っ子同士だから、
うん、
だからもう濃いですよ、ライダーの血は。ね、 ああ、そうか、ライダーそうだよね。それで、でも本当にもうそでボイスラッカーの時にもやっていただいたりなんかして、ね、でもうある日こうやってイベントでいっぱいね、
そうそうそう、
活躍されてる。でそこでまたほらいろんな戦隊の俳優さんたちを呼んでくれるじゃないですか、うんうんうん、そうそう、その戦隊の俳優さんたちがみんな僕ら新宿の NS ビルとかでショーをやってた連中だから、みんな仲間なんですよ、はい、大レンジャーとか核レンジャーとか、
はい、
だからそれで今僕らがみしおちゃんのイベント行くとまたそういう連中がね、うん、ああショッカーさんどうもみたいな感じで、
うん
うん、この番組の来てくれた羽村英君とかさ、はいね、そういう大レンジャー系ね、
はいはいはい、
もそうだし、うん、核レンジャーもそうだし、ね、戦隊の連中は後からもうなんかみんなそういうのがまたここでみしおちゃんでつながるという、うん、
出会いがまたもう一度来るっていう、
ね、いいつながりでございますよ、うん
ね、
やっぱ全てはスーパーヒーローであり、
そうそう、
そして平山徹から始まったね、
うん、
あね、なんかいいな今日は
いい話ですね、
いいのかな、いいのかな、俺が盛り上げてちょっとコマーシャル行っていきましょう。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。日本特撮党党首、読売新聞記者の鈴木美潮です。本にも出ています。日テレも見てね。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。いや今日はもうね、はい、なんか仮面ライダーとスーパーヒーローとなんか自分の人生をこう、にとってはもう外せないこのところの一番濃い部分を一番また共有している という部分でね、なんか濃い素敵な日でございます、
はい、
嬉しいですね、ということで鈴木美潮さんをお迎えしてお送りしておりますけれども、
はい、ありがとうございます、
そんなじゃあ美潮ちゃんがね、うん、まあ、学生時代はそういうわけで、はい、まあ、留学をされて、はい、でもね、やっぱり仮面ライダーがね孤独に戦ってるなら私なんかまだ全然だよと言って強くなって、うん、ポジティブになって、はい、パワーアップして、うん、ラインが2本になって手袋が赤くなって、
はい、
ね、そんな状況の中でですよね、帰国されて、
はい、
ね、で就職ですね、帰国したら
就職ですね、だから大学院で修士を取って戻ってきて修士
博士だ、博士
修士、修士、
あ、修士、はい、もうあの大学院って言ったけどもうねすごいすごい人だから、みんな博士博士って、もう僕の中ではもうあれで、
はい、
もう緑川博士と岐阜博士と鈴木博士ですよ、
ありがとうございます、
ね、はい、で戻ってきて、まあ、当然就職をとか
就職活動になって、
うん、はい、
でまあ新聞社を受ける、
これはなぜ、
あのね、もともとやっぱり政治に興味があって、
うん、あ、そうだ、政治学校でね、
はい、
うんうん、
そうなんですよ、なんか政治に関係する仕事に就きたいなっていうので、うん、まあでもそれで新聞社を受けて新聞記者になりましたっていう話を戦隊のシナリオを書いていた曽田博久さん
に、はい、曽田さん、はいはい、
とその方とも文通してたんですよ、ずっと
なんだ
中学生の時から、
はいはい、ちょうど僕らのボーグル5とかダイナマンとかの辺の、ね、そうそう
そう、
シナリオ
で文通してて、ね、そういう話をしたらば、うん、最大の武器に、うん、じゃあペンを選ばれたわけですねって言われて、
お、
まあ、そこまでのこと考えてなかったんですけどね、
はいはいはい、
ああそういう解釈もあるかみたいな、
ペンは剣よりも強しだ
ということなになればいいんですけどね、
ま、すごいさすが作家の方だから、
そう
ペンを選ばれたんですね、かっこいいな、
そう曽田さんにもねすごい可愛がっていただいて、
はいはいはい、
それこそもう文通だけの中で1回しか会ったことないんですよ、
はいはいはい、
でも文通だけでゴーグル5の時に、うん、稲葉城の黄金魔剣っていう回に、
はい、
道場主の娘で、
はい、
鈴木美潮っていうのが出てくるんですよ、
ですよ、
それ私なんですよ名前が、
まさにそっから普通に美潮ちゃんっていうね、やっぱり名前って珍しいですから、
う
ん、
そうですね、
道場主がやっぱ俳優さんがあれだよね、
田崎
さん、田崎潤さんだったんですが、はい、X ライダーのお父さんですよ、
そうです、
ね、そう、その回はね、
うん、
僕ちょうどね、その回は行けてないんですよ、あのっていうかね、
稲葉城だったから、
稲葉城湖は要するに地方ロケじゃないですか、
はいはいはい、
地方ロケはねジャックだけなんですよ、
なるほど、
だから僕ら外からだとほら何日も拘束できないから、
はいはいはい、
ジャックとかほら事務所が一緒だったら、うん、あじゃあ何日間地方ロケ行ってこいってできるじゃないですか、だから僕らは帰ってきた時に、
うん、
すいません稲葉城の残が出たので、
あ
取りますとかね、
なるほどなるほど、
九州ロケダイナマンで九州ロケ行ったんですけども残が出たんで、東松山で取りますとか
言って、はいはいはい、
吉見の百穴のところで、
はいはい、
ここは九州ですっていうそこで
いやこれ吉見でしょうみたいなね、
これ吉見で撮りましたよみたいな、撮りましたよみたいな、
そうそう、でそう稲葉城だから最近になって見られた方時々びっくりしますよね、
あ、
なんでこんなとこで名前がみたいな、
鈴木 鈴木、確かそう、道場、道場出てきた道場主の娘、うん、そう鈴木みしおちゃんだよ。そうだそうだ、うん、天狗もずだ。
そうそうそう、天狗もず、
ね、知ってるんだから、ちょうどその頃だから、入現場にいたからも、ね、天狗もずだよ、ね、なんだ猪苗代行ってきたのかっていうのを、ジャックのさ道場だから、蜂須賀君とか庄司、
はいはい、
君とかね、はいはい、そういう連中にあと聞いてたもの。あら、
まあでもそれで、だからそんなこんなで新聞記者になろうと思うわけです。
ペンを選んだ。
そう。で、受験して、はい、読売新聞が一番早かったんですよ、受験が、
はいはいはいはい、
で受けたらば、うん、あれほら電話がかかってくるのを待たなくちゃいけないじゃないですか、あの3次試験くらいまであるから、
はい、そうそうそう、
でもそれが嫌なんですよ、
嫌です、
嫌で、はいはいはい、もうさすがに2時間くらい夜、うん、指定の時間から過ぎてもうダメだなと思って、うん、私も新聞を当時うちにあった焼却炉に捨てに行って、うん、この野郎とか言って、う
ん、
なんだなんだお前だって
読んでやる
って言って戻ってきたらば、なんかちょうどチリーンとか電話が鳴って、うん、まだほら携帯のない時代だから、出たら人事部の人で、向こうの人が、今頃新聞蹴ったりしてたんじゃないんですかって、ばっばれてるって思って、
CCD があるんです、ただ CCD もない、CCD もない、隠しカメラない
で、次の試験進めますからっていうので、行って、でも毎回それが繰り返されて、もう母とお二人で嫌になっちゃって、もう母がもう決めてよ、そこにっていうことで決めちゃいました、私、一社しか受けてないんですよ、実質。
面白い、それね、それ分かるよ、その気持ち、俺も一緒。
あれ嫌でしょう、
嫌なんですよ、で僕もそのアニメの会社とりあえず出て、でなんでかっていうと、当時やっぱりそのサークルの先輩たちが、はいはい、結構東大の人とかね、結構いいとこ出てる人がいて、みんな僕より2年3年先輩だから、就職だとね、まず NHK に決まった人がいるわけ
です、はいはい、
いきなりね奈良に飛ばされる。
あ、 NHK はねすごいですよ、うん、入ってからブンブンブンブン、ね、あちこち行きますからね、
うん、でもう一人僕のちょっと上の先輩が、はい、やっぱりね当時だからポピー、
はいはい、
今のバンダイね、
はい、
うん、ポピーに勤めて、戦隊のおもちゃを作りたいっていう、はいはい、星雲の志を持って、うん、ポピーに入社したの、
はい、入社しました、はい、
北海道に飛ばされた
の。うわ、
だから、あ、全国支社がある会社は、
そうそうそう、
飛ばされるの嫌だなって、俺寂しがり屋だから、地方に飛ばされたらね、死んじゃうそうです。そんなこと、平山徹に怒られるかもしれないけど、お前は別に命を狙われてるわけじゃない
から、
でもまだその頃はね、だからさ。
でも新聞社も地方勤務始めに4年くらいやるんですよ。
ああんだ、
私の場合は横浜だったんですね。うん、で横浜ならいいじゃんと思うでしょ、思うでしょ。
横浜出身の俺としては。
だけども、横浜に住まなきゃいけないんですよ。はじめ警察周りだから、自分の担当する警察署から、10分くらいのところに住まなくちゃいけないんですね、
うんうんうん、
で東京に行くのにも管外外出届っていうのを出さないといけないんですよ、
め
んどくさくて、でもう1年生の時の生活なんていうのは地獄のようですよね、もう特に横浜って近くから一見地方に行った人よりいいんですけど、
いい
東北とかに行くと、はい、夕刊がないんですよ、夕刊ないから、はいはい、長官の仕事、長官も割と締め切り早いので、
うんうんうん、
終わっちゃうと飲みに行けるんですよ、
はいはいはい、
私たち長官の締め切りも夕刊の締め切りも東京と同じにあるから、夜中まで働いた上に、朝は7時過ぎからこう警察に警戒電話っていうのをかけなきゃいけなくて、
まさに夜打ち朝掛けな
感じで、もうまさにそうです、
あららら、
夜打ち朝掛けやって、でもうなんか火事だ殺しだと言って、っていうか私なん、なんでこんなところでシャブの取引だとか言って、うん、あ、分かりましたみたいな話をしてるのかが意味わかんないな
って、そう、
そう、でも1年目が一番きつかったですね、でも顔中ブツブツとかできちゃって、
あ、ストレスもたまるだろうしね、う
ん、でアメリカであんな辛い目にあって、もうこれ以上はないだろうと思ったら、
ね、しかも日本だから、
そう、あったわ、日本語なのにあったわって、
日本語なのにね、
そう、
横浜のどこだったんですか。
横浜のね、私戸部警察とか持ってたんです。
戸部か、はい、あ、もう横浜駅すぐ隣だ。
そうですそうです、
あ、戸部にいたの。
戸部に住んでました。
戸部に住んでたの。
あの辺に住んでた。
あら、二十何年前でしょ。
そう、
就職して
ない
だから、
はいはい、
俺25まで上岡にいたんだよ。
で私南一小も担当してた時期あるから
南小学校、
南一小警察、
南一小だ、南一小だ、うん、うん、でうちね、俺は隣の江南警察、
はいはいはい、
江南警察、俺んちの斜め前だよ。
わ、江南も行ったことありますよ。
あるでしょ、うん、鎌倉街道沿いの江南中学の前にある。そんなローカルな話はいいんだけど、
で1年目の行った年が89年で、ものすごい事件の当たり年で、金庫にお金が入ったのが、うんうん、竹藪から、川崎の竹藪から出てきたり、その後南区の清掃工場から出てきた事件もあって、あれ全部現場踏んで、
うん、
で川崎の竹やぶでもずっとやぶかに刺されてるのが初仕事だったりして、
みんな探したもんね、
そうそうそう、
お金が出てくるんじゃねえかっつって、
でそれでその後、うん、今度は坂本弁護士失踪事件ですよ。
あれ磯子だからね、陽光
台、磯子署でずっとなんか何時間も座ってたりして、
すごい、だから本当一番すごいその時代をとともにね、
そこでもう事件記者をやりましたから、
まさに事件記者だ、
うん、
屋さんって
そんな一日にしてならずだよ本当にこの人の歴史は。
すごい仕事だって私知らなかった。
まあ体力ですよね本当。
で、まあでも横浜として横浜で良かったっていうね、
うんうん、
あの美空ひばりさんが、
そうですね、美空ひばりさん、うん、私大好きで、ね、ひばりさんがその年に亡くなられているじゃないですか。でそれで、ひばりさん絡みの取材を随分しましたね、う
ん、ひばりさんは何ですけど、
ひばりさんはね、うん、これもやっぱりアメリカ時代なんですけども、あの歌がしみるんですよ ね、
いいよね。
でもねその前から演歌割と好き で、
うんうん、あね、その感じでしたよね。
それがさらには向こう行って、うん、ひばりさんを聞くとやっぱりひばりさんもこう不屈の精神なんですよ、歌は、
ね、
雑草の歌とかね、
はいはいはい、
でそういうのでものすごいあの感化されて大好きで、
うんうんうん、だってもう普段あんまりお話しされないけどね、実はもう美空ひばりの研究の大家でもあるわけ、
うん、そうなんです。美空ひばりさんであの文化センターで講義とかもしたことがあって、うん、それこそまあ今回地震で被害出てますけど、はいはいはい、福島県にひばりさんの乱れ髪の花碑とかあるんですよ。
ありますよ。
でそれがあってあそこのあの、
うんうん、
いわきのあそこで講演とかしたこと、うんうん、講演で歌う方じゃなくて喋る講演、文化講演やったことあるんですよ。
僕ねそこ行きました。
行きました。
行ってます。あの僕いとこがいわきに住んでるので、
なるほど。
で今日とね3、4年前かな、
うんうんうん、
あのじゃあ行くかっつってね、東大の、はいはいはいはい、階段を全部上って、はいはいはい、一番てっぺんまで登って、降りてきたとこに花碑があって、
そうそう、
であの乱れ髪の、ね、うん、船村徹さんの、
そうそう、であれができてちょっとした頃で、うん、そこであそこのスパリゾートハワイアンズ、
はいはい、
あそこの中でなんかそういう講演会をやって、うん、
あら
で私についてきてくれたのがもともとひばりさんについてたマネージャーさんが、うん、ミシオマネージャーとして同行し、
おろおろおろ、
そう、
スパリゾートハワイアンズ、昔の常磐ハワイアンセンター、
うん、でそこでまあ文化としての美空ひばりっていう公演をしたりしたんですよ、う
ん、行ったよ、リゾートも、うん、スパリゾートもチェンジマンショーで、うん、おー行きました。でほら、まあ、さっきも言ったうち出身や、
はいはい、
い今いわきもいるんですけども、うんうん、北茨城なんです、
はいはい、
北茨城なんでまだ当時は、ね、いわきと言わずに平と言ってました、
ね、はいはいはいはいはい、そうだそうだそうだ、うん、そうそうそうそうそう、
できたばっかの頃ですよ。
そうそうそう、
それでね、だから子供の頃僕は何度も遊びにいとこに連れてってもらったりしてて、で日本のハワイ、ジョバンハワイアンセンター、
うんうんうん、
でその CM を作ってたのが東映なんですよ。
あ、
コマーシャルフィルムで使ってたの。だから今もう未だにそうだと思うんですけども、うんうん、あのスパリゾートハワイアンズではそういうヒーローショーをよく呼んでて、その仕事で僕は東映の仕事で春休みに2週間あのそのチェンジマンショーで行ったりとか、
うん、なんかいろんな人がこう
つながってます
ね、絡まってますよね。
でもっとつながって、ほら僕横浜出身でしょ。
そうだそうだ、
横浜生まれで僕は小学校中学校育っていたところがあの本当俺ん家から歩いて10分のところに後の美空ひばりさんのお墓、
はいはいはい、
公園墓地、桜道という
日の公園墓地
、はいはい、あの坂道の中腹にある小学校中学校、うん、僕の母校なんで、だからあの子供の頃桜道っていうとその桜を見に行って、その先にもともと加藤家ね、
はいはい、
あの美空ひばりさんのとこの、あのここ美空ひばりさん家の、まだね、うん、ひばりさん、はいはい、来てたからひばりさん家のお墓だよっつってね、何度か子供の時見に行ったことある。でその後だ、まあ、ひばりさんも入られたから、
うんね、
だからよくだからそこは通った道だしっていうね、
なんと
だからなんかいつだったか、あの美少ちゃんがひばりさん好きだって話を聞いて、
うんうん、
いつかそういうひばりさんの絡みのお話もしたいなって、
ね、そうですね、
思ってて、
うんうんうんうん、
でご本人にお会いしたことって
ないです。ないんですよ、
さすがに、うん、ね、じゃあそこだけ僕ある、
いいな、うん、
あのね、コロンビア歌謡大行進という、ね、
はいはいはい、
お正月特番、
はいはいはい、
で当時私あの榊原郁恵ちゃんの親衛隊の方をちょっと、
はいはい、なんですか一体、
ね、
兄さん、
あのね、
兄さん、
これね、高校生の時にさ、やっぱね、まあその美少ちゃんの苦労に比べたらあれなんだけどさ、やっぱ男子校でね、
はいはい、
で一番なんかこういろいろこうなんかエネルギーがさ、こうどうしたいか、はいはい、何かで、今みたいに例えば仮面ライダーとかヒーローに夢中になるとかさ、そういうのも一時期、まあ、中学生ぐらいになるとさ、はいはい、一回離れるじゃないですか、うん、なんかいつまでも小学校の時みたいに仮面ライダーとか夢中になっちゃいけないんだみたいなさ、
う
ん
う
ん
う
ん、
特に男の人はそうですよね、
一回離れるじゃないですか、うん、でなんかみんなアイドルにこう、
はいはいはい、
行った時に
で、それで榊原郁恵の方に行ったんですか、
はい、でね、なぜかというと
情熱を傾注されたというわけですか。
いや、あのね、
はい、
そういうあの4文字数字とかそういうことは別なんだけどさで、みんな当時だから、あの時は山口百恵ちゃんとか、
はいはい、
坂村淳子ちゃんとかが、はいはい、みんな行くわけですよ、うんうん、で高校に入ると、うん、特に男子校なんで、みんなそういうファンクラブとかに入って、そういう活動をみんなして
なさるわけですね、
はい、それで桜田淳子さんが僕が好きだったんで、
はい、
淳子ちゃんのファンクラブに入ろうかななんて思ってたら、うんうん、クラスにね、嫌なやつがいて、こいつが桜田淳子ファンクラブのやつで、すごいなんか上からな感じ、あ、もし入んだったらさ、うん、俺解放見せてやるよとか、なんかこう こいつと同じファンクラブに入るのは嫌だって、ちょっとこう。
これ桜田純子は好きだけど、
こいつと一緒にいるないなと。なんか、はいはい、たった一人のこんなやつのためにとか思いなが
ら。それでそれで
それでね、当時、月刊明星っていうね、はい
はい、ありましたね。
ね、で、明星をこう読んでたら、はい、で、自分の中で、よし、これはね、今までいるアイドルじゃダメだと。うんうん、今度、新しい女の子がアイドルでデビューしたら誰よりも先にその子のファンになろうと思って、うん、そしたら明星でこの度初めてホリプロタレントスカウトキャラバンというのがありました、はいはい、これ第1回のグランプリ榊原郁恵ちゃん、しかも神奈川県厚木市出身という、あ、
そうだそうだそうだ、
で、ね、はい、でみんなで郁恵ちゃんを応援しましょうなんてなことがあって、で、あ、可愛い子だなと、で、あ、神奈川県と同じ県人会だし、うんうん、あ、いいななんて思って、なんとなくじゃあこれはファンクラブに入っちゃおうかなと思って普通に入ったのね。ほうほう。で、入ったんだけど別にあの何するわけでもなく解放が来るって言ってたんだけど、そしたら、ね、当時銀座ナウという番組、
ね、はい、やりましたね、はい、
でこの時に自分のなんかこう今自分は何を求め何をやりたいんだ時に、男子校だしなんか面白くないしなと思った時に、ね、テレビに出てみようってと思ったのね。ほうほうほう。でそれがね、その銀座ナウっていう番組の、うん、素人コメディアン道場、ね、
っていうか、レナさんが銀座ナウって聞いて割とポカンとしてますけど、
それ
は
のっっけ、
ツイッターのナウとは違うんですよ。
そうですね、
はい、ここナウじゃないんで
大丈夫です。あの、うん、猫社長が猫のしっぽナウっていう番組を作ったじゃないですか、うん、あれのナウがツイッターのナウではないっていう時に教えてもらいました。
なるほど。
ナウコマーシャル、そう、はい、でそれ の, あのいわゆるそういう、まあ、素人さんが出てきて、はい、あの5週抜くとプロになれるっていうね、まあ、それコメディアン道場っていう、ね、コーナーがあって、初代チャンピオンが関根勤さん、2代目のチャンピオンが清水明さん、ね、まあ、そういう面々ですよ、はい、でだから、で小堺一樹さんがいたりとか、うん、この辺がみんなあそこから出てるんでね。で僕は別にまだ高校生だったから、うん、あのそれで出てプロになるとかそんなんじゃなくて、なんかこう出たらなんか吹っ切れるような、
はいはい、
なんかねえかなと思ってたのね、うんうんうん、ただちょうどそのコーナーのアシスタントが榊原郁恵ちゃんだった。郁恵ちゃんに会いたい、
なるほど、
会いに行きたい、その一心だったんですけども、それで行って、
こう、行って、
で、まず、でもまずオーディションがあった、
今。はいはい。
ほんでね、なんか多い時100人ぐらい来るらしいんだけど、
はいはいはい、
その時春闘でね、うん、ストライキで、だからね、赤坂の駅に着けなかったのね、
はいはい、らら
で TBS だから赤坂の駅の目の前の、
はいはいね、
分かんなくて、で、うんうん、JR で行ったから、はいはい、四谷で降ろされて、
あ、四谷で降りたらどうにもなんない
わ、うん、で四谷で降りてどうしようって道に聞いて、だから TBS 行きたいって、あそこだよって言って、あ、電波塔が見る、あっちだあっちだって行ったら日テレだったんですね、
あ、全然違いますね、
逆方向に
行ったんですよ、逆ですね、
日本テレに行っちゃう、はい、ほんでしょうがないから、まあ、初めてタクシーに乗って、はいはい、TBS まで行って、はい、したらね、それでもね80組ぐらい来てるから、もうなんかいろんなのがいるわけ、
はいはい、
なんかあのコントで女装してくるやつとかね、いきなり顔に墨塗って、うん、で服にもついちゃって帰りどうしようとかね、はいはい、結構すごい悲惨な状況のやつの中で、はいはい、ね、3人だけそこでオーディション通って、その中の1人、生まれて初めてのオーディションで
入ったわけですね。
それ で入
って
、で出ないよって言われて、で出て、でもう郁恵ちゃんに会えて、
郁
恵ちゃんが学校帰りで堀越学園からの帰りだよね、
はいはいはい、
あの堀越の服を着て、
あの制服でこう衣装ケースを持ってやってくる、
はい、で階段のね、はい、テレサというあのレストランがスタジオなんだけど、はい、下から上がっていくと、はい、あ、郁恵ちゃん来た、郁恵ちゃん来た、来た、来た、来たと思って、あ、郁恵ちゃんとか言ったら、あ、こんにちはと、うわ、かわいい、もう何もいらないみたいな。ほんで、リハの時にサイン色紙書いてもらって、たらもう別に僕の中でそれでも完結してたんだ
けど、もう終わってるわけですね。
もう別に、
だからあとどうでもよかったんだけど、したらなんか、でも特別賞ってのもらって、
はいはい、
だから僕の時はもうチャンピオンが5周目の人がいたの、う
ん
う
ん、はいはい、
だから5周目だったら矢顔でもこの人はチャンピオン、うんうん、グランドチャンピオンになっちゃうから、うんうんうんうん、だからもう、とりあえず行けばいいなと思ったんだけど、はい、でもせっかく今日はこの人はあの優勝しちゃったんだけど、うん、君ね、あの、大野くんもう一回、来てほしいんで、うん、特別賞で、
はいはい、
なんかね、あのスケボーもらってね、でまた来てくれて2週間後に今度向こうからこうオーディションに、はいはい、向こうから出てください、
はいはい、
でまた行って、でまた再挑戦という形で行ったらまた郁恵ちゃんに会えるわけですよ、
うんうん、
でその時にホリプロ の, そのスタッフの人がいたから、うん、あので僕は郁恵ちゃんのファンクラブなんですよ、うんうん、って話したら、うん、あら、じゃあ今度言っとくわねみたいなことです、うんうん、スタッフの人が、うん、何を言うのか分かんないんだけど、うん、したらある時その郁恵ちゃんの解放に、
はい、
神奈川県のみんな、僕と一緒に郁恵ちゃんを応援しないか、神奈川県支部長大野宏、
俺いつの間に、
俺書いてねえしそんなのっていうか、住所電話番号全部
書かれてる、
書かれて、今だったら個人情報で俺訴えますよ、
訴えますよ、
大手芸能プロ
は、ね、それででもそこから親衛隊になっちゃって、
それで電話ガンガン流れて、なんだなんだみたいな感じで、で俺もね、任されると結構責任
取っちゃいますよね、
タイプじゃないですか、だからしょうがねえなと思って、まあ 名簿を作ったりとかしてさ、はいはいはいはい、でそれでたまにその親衛隊のあれで東京に行くじゃないですか、うんうん、そうするとあのなんだ埼玉支部だの千葉だの、はいはいはい、でもそいつだってみんなてめえのことしかやってないやつばっかで、はいはいはい、僕は神奈川県のまとめ役なのに、うん、埼玉とか群馬とかの電話だから、うんうん、いや僕は神奈川だからって言うんだけど、うん、いやうちの方やってくんないんでお願いしますみたいな、でね、そうなってくるとさっきの話じゃないんだけど、うん、郁恵ちゃんはいいんだけど、うん、なんかこの周りの連中ちょっとおかしくねってこう思った、うんうん、なんか虚しさを感じたわけですよ、うんうん、じゃあなんかこう一つ自分のなんか節目で、
はいはい、節目で
卒業をしようと、はいはい、と思ったわけです、うん、でちょうどその時に高校2年か3年に上がる、まあ、一応受験をした時に郁恵、うんはいはい、ちゃんのそのねセカンドコンサートっていうのが新宿駒劇場であった、
はいはいはい、
じゃあその駒劇場まではちゃんと親衛隊として、うん、もう代々木公園にさ、はいはい、100人の親衛隊集めてさエンジン組まして真ん中にラジカセ置いて、
郁恵、は
いはい、ちゃんの歌をかけてぎゅうぎゅう詰めのバスの中ゴーだぞ次は LOV ラブ郁恵だぞっていうのをね
時代を感じますな。
で全部終わらして、はい、でライブが終わったんでじゃあということで俺今日で終わりだからっつって、うん、で何なんでなんでいやいや、うん、でその時にはちょうどキャンディーズが引退したから、はいはいはい、僕も普通の男の方に戻るんで、というなことを言って、うん、一応そっちはあの卒業して、だけど一方でサイボーグ009のファンクラブとか、うん、石森章太郎先生のファンクラブの活動も、まあなんとなく UNA部員でやってたんだけど、うん、で、高3の時にやっぱ、なんか、こう、なんか、行方の方やめちゃったけど、なんかやることないな、むなしいなと思って、うんうんうん、それで、漫画画廊というね、
はいはい、
当時ね、今でいう漫画喫茶の走りだよね、
はいはい、
そこに、集会やってるからって言うんでちょっと集会に行ってみようと思ってそこへ行ったが最後ですね。それでファンクラブのいわゆる漫画の好きな人たちアニメとかヒーローの好きな人たちと会ったら、はいはい、みんなこれがいい人たちで、うん、
でどっぷり
30年うん、でも本当そのね、郁恵ちゃんの、応援で、
はいはい、
本体は FNS 歌謡祭に行ってます、
はいはいはい、
で、いわゆる、大野率いる神奈川舞台は、うんうん、渋谷公会堂でやってるコロンビア歌謡大行進、
うん。なるほど。
で、郁恵ちゃんは新人だから、うん、オープニングで トップバッターに出たら、はいはい、その後すぐもう FNS 歌謡祭行っちゃうわけ。うん
はいはい、
で、最後に、ケツだけ戻ってくるっていうね、うんうん。で、僕らはもう最初で応援したらもうやることないんで、うん、であとはずっと見てたのね。
てて、
うん、そしたらそこで、美空ひばりさん、
わあすごい羨ましいわ。
だから当時は船木和夫さんがいたり、はいはい、島倉千代子さんがちょうどなんか借金で騙されちゃってみたいなね、はいはいはい、でそれで出てきて、うん、で徳光さんが司会でさ、うんうんうん、で島倉さん、うん、大変だったんですけど頑張ってくださいね、うん、みたいな時にもう会場で俺は上司もんだから、うん、お千代さん頑張ってみたいなことを言うとさでほら若いファンも多いですねなんて徳さんになんか突っ込まれたよねでまあもう郁恵ちゃんの応援終わったらこっちはもう好き勝手来ててさ、うんうんたらでそんないろんな歌手の方が来てる時に
さ
あそれでは美空ひばりさんがあった時にねやっぱねすごいいろんな芸能人がそこは出てくるんだけども、うんうんうんうん、本当にひばりさんが出てきた瞬間だけねあのなんつうの周りのね、うんうん、空気がピーンとなんか変わって、うん
はいはい、
あのねごこまあ、あれがねオーラだろう
ね
当時はそのオーラって意味が分かんなかったんだけど、
うん
うん、なんでこの人が出てくると明るくなるんだろうと、
うんうん、
も
う
本当真ん中スッといてあらどうもってもう、うん、何の変哲もない普通の
おばさんだけど
昨日のおばさんが出てきただけなんだけど、うん、もうね周りの人がピーンと、まあ、
スターなんですよねそこがね
スターの中のスターなんだろうね、うんうん、だからその時にだ初めてね、うんうん、生のひばりさんも見せてもらって、うんうん、でもう一方嬉しかったのが、うんコロンビアの大行進から、はいはい、いろんなコーナーがあって、
はいはい、
アニソンコーナーがあって
そこで
佐々木沙織さん、はい、水木一郎さん、はい、堀江光子さん大杉久美子さんの4人が代表曲を歌われて、はい
はい、なるほど
そしたら俺ね郁恵ちゃんの応援よりも嬉しかった
あ
だ本能で、うん、やっぱアニソンは好きだったんだっていう
来たんですねそこで来た、う
ん、
もう完全に
そこで来たがあったんだ それがね高校3年になった時に、うん、アニメの方に来ちゃって、ね、そのまま30年余りいる、
ね、でもそれは榊原郁恵さんがいなかったら来れてないわけですから
あそうか
やっぱり何事も必要だっていうことですよ
後にだ僕この仕事をして、うん、いわゆるあの夜中の番組でね、山田邦子さんの番組で、ね
はいはい、
なんかバックに仮面ライダーとかそういうなんかヒーローがいるっていう、うんうんまあ、そういう番組があったの、はいはい、深夜番組で、
うんうん、
その時に解決ロア40と、うんマグマ大使と、はいはい、なんか、月光仮面かな、うん、なんかがいるっていうねほうほうでそれうちの事務所が全部仕切っててでお前ちょっとライ40やってくれって、
はいはいはい、
ライ40とにかくひたすらライ40の格好してただスタジオにいればいいっていうねおーおーおーでその時の司会が山田邦子さんと渡辺徹さんだったの
なるほど
だもうちょっと仲良くなってれば、実は僕、郁恵さんのってさ、行こうかなと思ったんだけど、うんうん、事務所がね、ケチだから、うん、結局僕がやると、うん、ギャラを払わなきゃいけない。
あ、はいはいはい。
だ何回かプロトタイプで、最初に、うん、あの、一通りのことをやって、はいはい、基礎的なことをやった後に、うん、あの、社員を使えばタダだから。
確かにね。
ほんで、
そりゃそうだ。
大体当時最初はもう僕が行って、なんかやるってのをやってたんだけどさ、うんうんうん、だから1ヶ月か2ヶ月ぐらいで降りちゃったんだけど。うん、
なるほど。
うん、でも、その時にね、あんなが、ああ、渡辺徹さんか。こいつかみたいな。ないもうその頃はやらなかったけど。あでもね、もうやっぱひばりさんはすごいなっていうのはね、あの肌で感じました、
はいはい、
だからその今思えば本当あの時会えてよかったなみたいな、うんうん、だそれをいつかねみしおちゃんに言おうとか思って、
いいわ羨ましいわ本当、
うんね、だからその時の雰囲気だけでもお伝えできれば、
うん、ありがとうございます。
やっぱでも本当違うね、お嬢は
ね、
お嬢は違うね。だからそういうことは我々の、ね、共通の知り合いでもあるニーボリさんが、ね、うんうん、はいはい、ミスターレッドニーボリさんが県友会の若手の時に、はいはい、ひばり御殿にね、
あのショーをやったっていう、
ね、今の息子さんのね、はいはい、まだ和也くんが小さかった頃にね、うん、和也に仮面ライダーショーを見せたいからって言ってね、ひばりさんのご自宅に仮面ライダーショーか全部行って、はい、ショーをやった、はい、お客さん一人っていうね、
すごい
ね、
それもまたスターだからね、できる、
いつか宝くじが当たったらやってみたいですね。
つやみしおちゃんの場合今もうすでにさ、多分ねひばりさんのところはね仮面ライダー一体だったと思うんですよ、はいはい、だけどね、何人だよ、何十人だよ、
まあいろんな方いらっしゃいますからね、
すげーすごいよ。もうすごいヒーローの頑張れツイッターどこじゃないよ、もうすごい、もうありとあらゆる人が来てるからね、もう監督からスタッフからみんな来てんだからさ、この人たちがもうせーのってやれば映画が何本撮れるんだって、
ね、
撮
れ
ますね、今来てるわけですから、
うん、うちのなんかディレクターが番組撮りてえなって言ってましたから。
今ほら例えばこのラジオなんかも今こうやってウェブラジオっていうさ、はいはい、こういう新しいメディアがどんどん出てるからさ、うん、なんか地上波でね、うんうん、なんか限られたところでやるよりも、
ね、
なんかそういう自由なのでね、
どんどんね新しいのができてきてるから、
そうするとますますみしおちゃんはどこに行きたがって
るんだ、本当ね、
まず CD を出した段階で、歌を出した段階で
謎ですよ ね、
ね、
はい、
もうみしおちゃんどこに着地したいのっていう、
ね、私もそう思いましたけど ね
そのメールが来たんだよ。
そんな
みしおちゃんに、
はいはい、愛知県の尾崎さんからメールが来ています、はい、マスターレーナさん、そして日本特撮党党首、はい、鈴木みしおさん、こんにちは、は
い、どうもこんにちは。
今回みしおさんのご出演にあたり、みしおさんの研究をさせていただきました。
いいな、ついでもさくち、
こんなに女性で特撮に熱血な方がいらっしゃったとはもう知りませんでした、うん、すみませんでした。、うん、私もこのネコプと出会ってから特撮の素晴らしさ、うん、魅力にどっぷり使ってしまっているので、すぐにみしおさんのファンになっちゃいました。
ありがとうございます、
は
い、
当主である三塩さんの最も思い入れの深い特撮ベスト5を教えていただけませんでしょうか。そして三塩さんの CD 激流欲しいです。
ネットで販売しております。、はい、
リンクしてますか、この番組、はい、もう今、はい、ほらそこですよ、はい、そこをクリックして
ください、そこ、
はい、
やったお買い上げありがとうございます。
あるテレビ番組で見たのですが、三塩さんの男はめちゃめちゃ素敵ですね、うん、遊びに行きたいです。
免震されてますから、
そう免震ですのでね、地震が来ても大丈夫っていう、
白馬の豪邸です、
安全ですし、おもちゃいっぱいあるし、
仮面ライダーのおもちゃいっぱいあるところで、人知れず上半身裸で仮面ライダーアマゾンのコスプレをする女、
そうやってたら父に見つかってしまったっていうね。まあ、常にほらやっぱりライダーベルトっていうのは、はいはい、あれほら基本やっぱり裸につけるわけでしょ、
まあ、そうですね、改造人間ですから、
改造人間ですから、
うん、ましてアマゾンならば
それをじゃやっぱり肌で感じてみたいと思うわけですよ。
はいはい、
でもある時まだうちがまだ立て直す前だったんですけども、おーお
ー、まだ免震する前だ、
免震する前です。、はい、それたまたまアマゾンじゃなかったんですけどね、ベルトして、はい、裸で、
はい、
キュキュキュキュとかいう、
まあ、アマゾンじゃないのに、なんで裸だ。
でもほら、ベルトはやっぱり裸に、改造人間だから、まあ、裸で、ベルトをして、はい、変身ポーズをとって、音をさせてね、ベルト
のキュンキュンキュン。光る
回る。そう、うん。で、そのキュンキュンキュンとかいう音がするもんだから、はい、父がこう、まず、襖を開けて、はい、何の音だいって言ったまま、スーッとまた襖を閉めて、なかったことになったんですよ、我が家的には。
ああ、それから別にそのことには触れる、
触れないんですよ。
今日まで。
もう今日まで触れずに生きてきてるわけです、みんな。それからしばらくしてですね、うん、アマゾン風パンツとアマゾンのベルトが届いて、うん、それでまたこうやってる時に、うん、またなんか父が思わず見てしまって、
アマゾンの構えをして、
構えをして、上半身裸でアマゾン風パンツ、
まだ上半身裸で、ま
あ、裸なわけですよ、これもね。アマゾンはやっぱり、
あ、そう、裸ですごい
やつですからね、裸で、新堀さんこんなポーズだったとか思いながらやっているところを、まあ、父が見てしまって、
毎回お父さんが。
もうほとんど鶴の恩返し状態ですよね。
見た
なっていう。
熱いよな。あ、じゃあそんな、せっかくの目先の質問で、ベスト5。
ベスト5って難しいね。
うん、
あでもねやっぱり仮面ライダーだと、うんうん、昭和がいいですよ ね、 昭和ねやっぱり 1号2号、
はい、
B3 というところまでやっぱり我々的にはかなりここは思い入れありますよね。あとなんだろうな、
あ、まあ、ミラーマンはやっぱ、
ね、ミラーマンは絶対外せないですよ ね、
初恋の人、うん、
そして
さ あと3つ、
さあ、 あと3つ、
うん、
なんですかね、
うん、70年代いっぱいあったもんな、
いっぱいありますよね。
でもやっぱ東映、
東映なんです、東映なんです、ね、私は、
うん、分かる分かる分かる。だから僕らやっぱ東映またイコール、まあ、石の森キャラでもあるわけなんで、うん、なおのことね、うん、で仮面ライダー
ね。あとまあ戦隊に行くと、うん、まあ、ちょっと平成に入ってで、うん、やっぱりこのガオレンジャーは忘れられない番組ですね。ここで、うん、これがなかったらば多分その、うん、これだけディープにイベントとかやるようにならなかったと思うんですよ、
はいはい、ああ、なるほどね。
無論赤祭りはあったんだけど、それとほぼ同時くらいにガオレンジャーと知り合って、うん、やつらといろんなイベントをやってたっていうことが、
やつら、ね、もう本当に僕はミシお姉さんだから、
そうそう、やったのが結構ね大きかったですから、ガオレンジャーはね忘れぬ番組ですね。
でまた10年というまたね、
そうですね。
あったでも選べない、
ね、選べないですね。
好きで俺もどれって言われたらね、
そう、はい、すごい、すごい苦しいでしょ。
まずまあ仮面ライダーって言うけど、
そう、このエピソードが好きとかそういうのはあっても、この5個ヒーローをあげろっていうと、ま、おまけにまたこういうの伝え聞いた人が、はいはい、なんだよ俺じゃねえのかよとか言い出してめんどくさいわけ。
今大人の事情でめんどくさいね。
そうそうそう、
あの特にあの 夜飲んだ時かなんかに、あのこう、
お前
なんだよ俺違うのかとか、ああいうの
ね、俺じゃないのか見しようとか言って、
あ、いるいるいる、
そういう人がいますから、
いるいるいるいる、
若干数人いるでしょ
う、ま、数人いる、今もう浮かんで、あ、ここに、あ、あの人、
もうそれだけで5人過ぎちゃうわけですよ。
あ、もうすでに5人過ぎてるんで、すいません、あの好きすぎて選べません。
すいません。
すごいいっぱいあるじゃないですか。もう戦隊だけでも35、
う
ん、
そうだよね、
来ていて、うん、もう他にも特撮って仮面ライダーじゃなくても、うん、はいはい、いろんなものがあるんで、
ね、また70年代なんていうのは本当百花繚乱で ね、
はい、
もうまたね、週に20本くらいやったんじゃないですかね。
でそれが2クールでまた次のに変わったりとかあるから、そうそうそう、もうとんでもない数になるわけですよ、うんうん、で当時はもちろん東映もすごいし、他の会社なんかもね、まあ、つぶら屋さんもそうだけどもさ、うんうん、先行者とかね、
はいはい、ま
あ、ピープロとか、はいはい、そういうところなんかも頑張って、はいはい、もうワイワイやってましたから、うん、あ、だからね、その中のこれがいいって言うとね、うん、ね、もうあれもいいしこれもいいし、
そうそう、ね、これのここが良くて、うん、これのここがいいみたいになってっちゃう。
やっぱりその中では、まあ、思い出のエピソードで、例えば初恋の人がいたとか
ね、そうですね、
うん、やっぱりその、ね、今回のこういうね、今みしおちゃんが一連のこういう仕事をするきっかけにもなったとかね、うん、そういうあれで、うん、ガオレンジャーだよとか、うん、それはあると思いますよ ね、うん、あ、宇宙刑事なんかもあるしさ、
そ ね、そうだそうだ、もうそこまで広げていくとね、本当にもう、ね、みんな好きとしか言いようがないですよね。
はい、また昨今ね、またいいじゃないですか、懐かしいのがいろいろできたりね、
はいはいはいはい、
だから例えば平成のライダーをどう思いますかとかさ、うん、もうそういう事件じゃなくて、うん、もうまたね35年で、この40周年でみんなで集まる、うん、もうそのね、ずらっと並んだだけで涙出てくるし、そうそうそう、ね、だから戦隊もそうじゃないですか、ね、やっぱりね、そういうこれはね、日本の文化だと思うし、うんうん、だからやっぱ劇場版のね仮面ライダーの、うん、世界よ、これが日本のヒーロー、はい、あれはいいコピーだね、
いい
うん、まさにそう、うんうん、コピーを聞くためにね、もうね、ぐっと来る、
はい、
うん、ね、だから本当そういう中でまたこの特撮ヒーローを愛し続けてる、
はい、
ね、みしおちゃんが本当にいろいろで活動をしてくれてるので、ね、はい、本当ありがたい
ことですけど、日本特撮と投資としても、
ち
ょ
っ
と、
はい、
世界行きましょうか、世界へ、
世界ね、ちょっと与党を狙いますか、
うん、与党行けるじゃないですか。
実際
不動票をさ、
不動票、ね、
やっぱりヒーローっていうのは、うん、本当にヒーローじゃないですか、
はいはい、
だからこういうのがあったら、うん、やっぱりみんなこう、うん、一緒に頑張っていきたいって思う人いっぱいいると思うんですよね、うん、うんうん、
ヒーローが欲しいですよね、本当にね、 いろんなことがあって、
うん、だからなんかね、もう現実に起こってることがね、
はい、
なんかもうすごすぎるじゃないですか、
うんうん、
まあ、言っても千年に一度っていうさ、
うん、
ありえねえだろ普通と思っちゃうようなところに今我々はね、うんうん、
はい、
あ、ね、生かしてもらってるっていうね。
そう、ちょうどそれでポンという番組に朝出てて、たまたまその時も地震でいろんなことがあったんで、うん、3日連続で出たんですよ、
はいはいはい、
で3日目がもう全国ネットになっちゃって、ポンが関東ローカルから、
はいはいはい、
でそれで、うん、被災地に歌を届けようっていうので、うん、みんなが元気が出る曲を1曲選べ、
はいはいはい、
私ウルトラマンガイアを選んで、
はい、ギリギリまで頑張って、
そうそう、うんうん、でこれをテレビとしては異例なことに、うん、ワンコーラスを全部何のトークもなしにかけて、うんうん、
はいはい、
その後トークをするっていうのをやったんですよ。 よ。そしたらば、うん、これがいろいろ特撮を知らない人からもすごい評価が高くて、うん、ものすごい元気が出たとか、うん、泣いちゃったとかで、うんうん、それこそあのタッチの二人にも、はいはいはい、三塩さんの選曲が一番刺さりましたって言われて、やっぱヒーローはね、うん、こうほんの普遍的だなと、
そうだよね、
うん、思いました。
うわー、そうだよね、ピンチのレンズ、そんなとウルトラマンがね、
そうそうそう、
うわちょっと 今思い出したけど泣けるね、これ、うんうん、だからね、もっとみんなピュアにね、うん、だからなんかね、そうそう、変なね、もう細かいことがイデオドルギーとかさ、あの、まあ、ちょっと政界の方の話もそうだけどさ、うん、メンツがどうのとかね、はいはい、じゃなくてさ、ここはね、非常時なんだから協力しようよっていう感じは、はい、とってもしますよ、だから。もう
みんなガタガタ言わずに、うん、3時間くらい戦隊のビデオ見てこいと。うん、
まず見ろと。
はい、見ろと。
ね。みんな頑張ってるぞってすごいぞっていうさ、うん、
そうそう、
うん、まだまだこういうこと言うと、まあ、そういうなんかありえねえこと言うとか、何でもかんでもさ、うん、こうね、あの腐す人ってのはいるから、うん、まあ、それはいいんだけどもさ、それはそういう人も、うん、まあ、それはそういう人の考え方だから、うんうん、だけどさ、そんなことやったらなんかさ、夢も希望もなかったらさ、なんか復興はねえじゃん。
そうそう、
やっぱりそこでみんなが元気にならなきゃいけねえし、うん、まあ、それに元気になるにはやっぱりまず笑顔だしさ、
うん、
それにはね、あ、いいもの見たなとか、うん、楽しいことやったなとか、いいこと聞けたなって、
ヒーローの、ね、背中を見ると頑張れますもんね、
う
ん、
頑張れますよ、ね、だ僕らどんだけそのヒーローたちにやっぱ我々はね支えてこられたかと思うし、うん、で今本当にちびっ子たちがね、うんうん、本当だから早くね、被災地のね、はい、方に行ってね、子供たちとなんか遊べるようなね、
そうですよね、
あの本当にその、ね、3月11日、うんうん、その当日だったんですけれども、うん、
はいはい、
真っ先に電話が僕のとこ来たのが、はいはい、水木一郎さんと串田明さんなんですよ、はいはい、で、あの子供たちになんかしなきゃいけないな、
うんうん、
でもまだまだそういうね状況があるだろうし、まあ 今、 ね、今だって、うんうん、その先方のやっぱそういう受け皿もあるだろうからさ、あのじゃあ来ましたどうもってわけにもいかないだろうからさ、でもなんとかそういう、ね、周りを固めてってね、うん、まあ、一日も早くね、早くその僕らは石巻の、ね、石の森漫画館で、ねね、うん、あのイベントをやれればいいなって、ね、うん、今それこそ井上和彦さんたちと、ね、
はいはい、
声援団っていうのも、ね、うん、やらせていただいてますけれども、あのやっぱりそこでねみんなで集まるとね、うんうん、やっぱりみんながそれぞれさ、だってあの瞬間ってやっぱそれぞれがみ
んな、ね、そうなんですよ、
大丈夫か、東京にいた我々でもね、うんうん、おい大丈夫かってこう思ったぐらいね、うんうん、だからあの大なり小なりあるけど、やっぱり僕らもあの、まあ、被災はしたわけですから、だからね、そんな中でね、なんかそれをあの時どうだったって話すだけでも
ね、
うん、なんかこう、あ、俺だけじゃなかった、私だけじゃないって思えるからさ、
う
ん
う
ん
う
ん、
うちちょうど3月の25日にイベントを予定してて、うん、すごい迷ったんですよ、計画停電とかもあるし、ね、うん、節電のこともあって、
はいはい、
あの歌の徳歌祭りっていうあの歌のライブだったんですけど、結局でも時間を短縮してやりましたね、
うん、
で冷暖房も全部切って、はいはい、照明も20個くらいあるのを4つくらいつけてもらってやって、うん、で寒いんじゃないかとか人が来ないんじゃないかと思ったら100人くらいお客さん入って、うん、それでもう暑いんですよ、
うん、
あの寒い日なのに、
はいはいはい、
うわ人ってあったかいんだなと思って、ね、でそれでやったらばお客さんも元気になるし、うんうんうん、で来たもう歌う方もね、
う
ん、みんな元気になっちゃって、
そうそうそう
でそれまでみんなやっぱり迷ってたんですよ、こんな時にライブやっていいのかなって、
ね、うん、でも不謹慎だってね、
そうそうそう、
でまだ3月だから生々しかったからね、
そうそうそう、でもやっぱりやってよかったなっていう、でそこで義援金集めて、
あ、
それをあの読売光と愛の事業団にですね、うんうん、寄付しまして、日本特撮党名義で、
すごいね、
はい、
日本特撮党、
はい、都民版で名前載ってますか、日本特撮党、
なんだと思うだろうな、ね、やっぱ正解だ、正解に行く、正解に
当主
やりますか、
1議席ぐらいは、
そうですね、頑張りたいと思います、
すごい、でも応援はすごいよ、その外戦車とかなんかで回って回ってさ、
なんかすごい AJF みたいになっちゃうんじゃないですか、
すごいよ、もうすごいね、街頭でライブだね、そしたらね、
ですね、
いやでもなんかほら、そういうちゃんとさ、みしおちゃんの場合政治的なそういうさ、知識もあるわけだしさ、はい、で何よりもさ、そういう政界人脈もすごいわけ
です、
総理経験者とかも知ってたりとか
するわけですよ、頭の話に戻るとものすごい方々が
もうだってそういう意味では今の与党も野党もないからね、
はい、
もう両方来ちゃってたからね、あ、だから三塩ちゃんが立つってやっぱなんかさ、逆にあの我が党へ我が党へとかなるだろうから、
いや日本特撮党です
できた、いいな、よし、じゃあ決まりました、じゃあ、
はい、
あの
時期決まった、決まったんだ、
時期時期何の選挙か分かりませんけども、もうぜひあの皆さんですね、選挙に行っていただけるように、
そうですね、頑張りたいと思います。
そう、あの決して泡沫候補ではないという、
はい、
すごいぞというところなんか、いいのかな、こんなまとめで。まあ、でも本当、そんなあの、ね、
はい、
みしおちゃんでございますけども、
はい、
まあ、まあ、これからとか、今後とか、
はい、ね、
そんなお話なんかをちょっと最後にじゃあして、
まあ、あの5月は2つくらいイベントがあって、
はいはい、
ヨッフィーさんの個人祭りが5月の中旬にあって、
はいはい、
で5月の終わりに、うん、あの宮場克幸さん、
ね、戦隊の音楽の、宮田さんがもう、はい、あの戦隊シリーズの選曲という音楽の中に音楽、はい、このシーンにはこの音楽をはめるとかさ、そういうさ、
だ
そうい
うスタッフ、これで鳥肌が立つ方いっぱいいますから
ね、そうやな、そういうスタッフの方にもスポット当てるって、これはもう異例なね、
でこれ宮場祭っていうのをね、5月の末にやります。
これ面白い、どうなんだわ。
で6月のね終わりまでに、今年の1月から6月までで、うん、実は15本イベントをやることになっていてですね、うん、あとまだ 3,4 本、うんうん、まだこれから順次発表しますので、うんうん、ぜひそこの私のホームページを、
はい、ここ
をクリックしていただいて、
は
い、
ほら出たでしょ、それです、宮場祭り、
それですから、はいはい。でまあ、当日券もね、うん、あの必ず出すんで、うん、皆さん絶対ヤフオクとかで買わないようにしていただいて、
うん、そうです、こういうのもそうなんです、
そうなの、
ね、なんか、まあ、盛り上がりゃいいんだとか言って、なんかさ、うん、そういうのでなんか高い、ね、なんかそれはねいけないよ、この間と思
って
。
そう、嫌なんで。
だったらば募金してください。むしろ。
ずっとうちは嫌なんで、必ず、どんな時でも、ほんのちょっとの枚数でも、抽選で必ず当日券出すようにしてるんですよ。やはり当日になって突然来られない方もいらっしゃるから、その分は人入れてあげたいし、なので、絶対ヤフオクとかではなく、当日券で入っていただきたいなと思います。
来てくれるファンにもね、優しいイベントですよ。これもだから正義の味方というね、愛に溢れるね。はい、イベントでございます。さあ、ということでね、なんか今日は熱く楽しいお話をいっぱい、はい、させていただきましたけど、じゃあ最後にはい、ぜひファンの皆さんに、はい、メッセージをいただいて、はい、はい、お開きにしたいと思いますが、
同じね、特撮ヒーローを好きな仲間として、うん、そして特撮ヒーロー、そしてアニソン、特撮を好きな仲間として、うん、これからも頑張っていきたいので、はい、ぜひこの私の日本特撮党の活動にも、はい、ご支持をいただけたらと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。もう政見放送としてこのままですね、ノーカットで、はい、公職選挙法には基づいてませんけども、はい、ノーカットでいきたいなと思います。ということで、本日のゲスト、あれ俺読売新聞記者って紹介したんだけどさ、まあ日本特撮党党首にして、はい、読売新聞記者もやっている、はい、鈴木美潮さんでした、はい、どうもありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。 CD 激流でムード歌謡も歌っています、鈴木美潮です、よろしくお願いします。
どこへ行くんだ。ようこそショッカー小野の秘密基地へようこそ。ショッカー小野の48階です。いらっしゃい。ということで、どうだうちの妹は。
いや、なんか本当に妹みたいにこう近いところに必ずいるんだなって話を聞いてずっと思いました、
は
い
は
い、
ね、もうダメな兄ちゃん、もうね、もうすごいいい妹にね、もうやり込められちゃう感じなんですけど、
は
い、
なんかでもお二人ちょっと似てますよ
ね。いや今日結構ね、ずっと話を聞きながら、俺ドッペルゲンガーっていう感じがありましたけれども、はい、まあ、ということでですね、まあ本当に、ぜひなんか新しいまたそういうね動きをいろいろやってみたいなというわけでございます、はい、さあ、で新しい動きといえば、先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですが、青円団の、ね、方もですね、いろいろと井上和彦さんを中心にね、はい、いろんなところで活動させていただいてるんですが、はい、まあ、ゴールデンウィークなんかもね、いろいろなところで、はい、イベントをやったり、そういった募金活動をさせてもらってます、はい、でね、そういうことをやってますと、ぜひこういうことを紹介してくださいっていうね、ちょっとお便りなんかもいただきましてですね、実は、被災しました、やっぱり一番ね被害の大きかったのは宮城県なんですけれども、はい、その中でね、気仙沼で、ね、宮城県の気仙沼でですね、やはり今足りないもの、はい、やっぱり、ね、子どもたちのね文房具が足りないそうです。
新学期始まりますしね。
そうなんですよ ね、はい、だからそれがなかなかね、ノートとかそういう、特に消耗品とかね、はい、そういったものがね本当にないそうなので、はい、もうぜひ今これをね番組をお聞きの方ね、個人でも受け付けてくれるそうでございま す、
そうです、
はい、ぜひ、かといって買い占めとかね、そういうのはダメですよ。
そうですよ、ね、無理のない程度にです、
うん、であと、まあ、ね、やっぱりせっかくそういう新規一点なんで、まあできればやっぱ新品をねご用意していただきたいんですけども、ね、すいません、あと1ページだけ残ってるんで、このノートをっていうのもちょっと、まあ、気持ちはありがたいけども、 できればやっぱりね、新しいのが嬉しいな、
はい、
ね、新品を、まあ、もちろん買い占める必要はございませんけども、ね、いい範囲でね、はい、やっていただければと思います、こちら宛先がですね、郵便番号 988-0844 宮城県気仙沼市、象ヶ花、これは パオーのゾウさんの、ゾウさんの、はい、ゾウさんの ガーですから、あのちっちゃいカタカナの毛ね、はい、はい、それとあのお花です、本当に、はい、あ のノーズゾウさんの花、はい、ゾウが花114番地落合小学校、あの落合監督の落合、あ、はい、ね、あの落ち葉の落ちに、合わさるですね、合体の合体ですね、
はい、
落合小学校文具係、郵便番号 988-0844 宮城県気仙沼市象ヶ花114番地落合小学校文具係の方にですね、はい、ぜひ、救援物資の文房具ですということで、はい、添えていただいてね、
う
ん、あの新しい、気持ちであのちびっ子たちがね、
そうですね、
うん、もうノートでも鉛筆でも、うんうん、消しゴムでしょ、
はい、
それからあと
定規とか、
あ、定規とかね、そうだ、消耗品じゃなくても、ね、三角定規とかね、うん、あと 赤いほらボールペンとかね、
ペン、
ね、ラインマーカーとか、うんうん、なんかそういうなんか文房具をね、はい、なんかぜひ一新してねあげて、うん、なんかしたらそういうところでもね、うん、あのすごく支援になると思うんですよ、うん、何もね、有名人たちと違うから何千万寄付しましたとか、それもすごく大事なことだけど、
はい、
あのこういうさチャリティーっていうのは、うん、無理をしちゃうとね、
そう
続かないので、はい、やっぱりあの長いスパンになると思いますんで、うん、こういうね、ところからコツコツとできればと思いますの で、ね、ぜひ皆様のご協力よろしくお願いいたしま す。さあ、そしてですね、前々回の、
はい、
金井茂さんの、
ね、
はい、サイン色紙、当選者発表しておきたいと思います。れな、はい、ちゃんお願いします。
まず徳島県の伊達レッドさん、仮面ライダーウルトラマン特撮にどっぷりハマり、初夏大野氏の名前もいろいろと目にしていました。
あ、はいはい、
ぜひサイン色紙をお願いします。
あげます、当たりました、おめでとうございます、
はい、続きましては神奈川県のずんこさん、
はい、
私もビーファイターをリアルタイムで見てて、いまだに金井さんが永遠のヒーローなので嬉しかったです、
うん、あ、よかったよかった、
はい、その下で、山形県の G スタックさん、
お、 G スタックさん本人じゃないね、
じゃないです、山形
県だから大丈夫、
はい、大好きな B ファイター G スタック役の金井茂さんのお話が聞けてとても嬉しかったです。次に機会があればぜひブルービートブラックビート役の土屋兄弟さんをゲストに迎えてくれたら嬉しいです。
あ、土屋くん、大輔さん、圭介さん、
そうです
ね、
はい、
わかりました、やりましょう、
うん、そしたら私も嬉しいです。
あ、本当に、あ、じゃあ必ず実現するようによし、大人力使いたいと思います、はい、ということで以上3名様おめでとうございます。そしてもちろん今日のですねゲストでございます日本特撮党党首、ついでに、あ、ついでじゃねえや本業は読売新聞記者の、鈴木美翔さんのですね、サイン色紙、これもレアですよ。
ですよね。
お、俺もらっちゃおうかな3名の方に差し上げたいと思いますので、ぜひね、番組への感想と、まあ、もちろん美翔さんへのメッセージなんかも
そうい
う、はい、私必ず届けますんで。
そうですね、お兄ちゃんですからね、
はい、お兄ちゃんですもう妹こんなに来てたぞって、ね、届けたいと思いますのでぜひともご応募いただきたいと思います。さあ、ということでね、まあ、ゴールデンウィーク迎えまして、まあ、もちろんいろんなイベントあると思いますけれども、ね、ぜひみんなが明るくなることが復興への第一歩と何度も言いますけれども、はい、楽しいゴールデンウィークを過ごしていただいて、はい、そして早く皆さんの、ね、笑顔がどんどんと戻っていくことをお祈りしながらですね、43回目、マルヒのでかい探偵事務所は僕のトークライブなんですけれども、こうやってやると、ね、いつもトークライブの名前ちゃうだったら、マルヒの大会探偵事務所146回目を迎えましたけれども、
そうなんですね、
はい、13年目ですけれども、はい、ショッカーの秘密地へようこそ。いつもと終わりが違うからな、ね、今回はここまで、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈です。